14年前の2008年12月の25日。ね、何の日か、ね、知ってる方、まあ多いかと思いますけどもね。まあ本当に国民的なね、お日にちでございますよ。で、何の日かっていうと、童貞ネットアットネトラジがね、放送開始した日ですよ。まあこのラジオを聞いてるね、ヘビーリスナーの方だったらね、まあ皆さんご存知かと思いますけどもね。まあ大体みんな知らねえよと。ね、そんな詳しいところまで知らねえよって話かもしんないんですけど、2008年12月25日。ね、もうこの日からラジオが始まったわけ。そして今日は何日っていうと、2022年の、12月の26日。ということで、なんと、童貞ネットが、まあ、ラジオ始まって、まるまる14年経ちまして、で、今日から、15年目突入となります。まあ、そんなね、記念すべきちょっと、まあ、放送なんで、で、あと、まあ、2022年もね、もう本当に残すところわずかということなんですけど、年内最後の放送なんだよね。っていうのもあるんで、今日はですね、まあ、童貞ネット14年目、ね、のその1年間と、あと2022年の1年間、まあ、その辺を全部振り返ってね、総決算していきたいなと思っておりまして。結構いろんなことやったのよ。あの、あっという間の1年だったしね。あんまなんか、そんなになんか記憶に残るようなこと、今年パルさんやってなくないって思うかもしんないけど、いや、意外とやってて、振り返ってみるとね。なんかあるよ、いろいろね。ちょっと、自分でもまとめてみたのよ。さ、意外とあってさ、そりゃね、毎週さ、こうやってラジオで喋るわけだからね、2時間もさ、そりゃね、毎週何かしらやってんのよ。まあ、大きいこと、ちっちゃいこと、いろいろあるけどもね。で、そういう風に積み上げていけば、まあ、1ヶ月に1個ぐらいは、まあ、でかいことあるのよね。ちっちゃいことばっかりじゃないよ。そしたらさ、ね、12ヶ月あるわけだからね、最低12個ぐらい大きな山はあんのよね。って思うと、まあ、ね、何もなかった1年だったかななんて、まあ、思ってはいたけども、振り返ればそうでもないみたいな。ところもあるんで、まあ、ちょっと今日は、ね、そんな一年の振り返りもしつつ、そして、まあ、他のね、今週あったこともね、いろいろありますし、その話もしつつ、あとはちょっと一個ね、まあ、決意というかね、なんか発表しようかなと思って。別に来年のね、抱負の発表とかはね、まあ、それは来週やるんでね、年始一発目の放送でね、まあ、抱負の方は発表していきたいと思うんですけどもね、まあ、その前に、やっぱ、童貞ネットアットネトラジ、15年目突入という、まあそういうタイミングで、一個、お話ししていこうかなと思うこともありますんでね。まあそれはちょっと、タイトルコール終わったらね、していきましょうかね。まあそんなわけで、ね、2022年、最後の、ね、放送でございますんでね。童貞ネット15年目。ね、一発目放送ということで、よかったらね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでですね、まあまあ、これからもね、頑張って、ね、2023年に向け、そして、ね、今年の、まあ、15年目っていうところもね、含め、まあちょっと頑張っていきたいなと思っているんですが、で、そんな中ね、じゃあ何を決意したのと、何を発表するのと、いう話なんですけど、ね、まあ、これも今年の振り返りになってきます、ちょっとね。っていうのも、今年、2022年の8月の5日かなの放送で、私は一つ発表してます。何かというと、 童貞ネットってね、まあ、ずーっとやってきたわけ。まあ、ラジオね、やる前は、まあ、普通に日記サイトみたいなのでやってたりとかして、まあ、長いことね、童貞ネットって名前でやってきたんですけど、童貞っていうね、漢字を変えようということになりまして、で、その、セックスしたことない男っていうね、童貞ではなく、まあ、いわゆる道のりっていうね、童貞、道のほどと書いて童貞ですよ、の漢字に変えましょうと、いう決意をしまして、で、漢字変えました。ね、今年。だ、もう約5ヶ月ぐらいですよ。8月5日からって考えればね。で、5ヶ月間、この、道のりという方のね、童貞で頑張ってきました。ね、5ヶ月ってことはもう約6ヶ月ですよ。まあ、半年ですよね。だ今年の半分はもう、なんか今までやってきた、ね、童貞ではなくて、新しい童貞ネットでね、頑張っていたんですが、果たしてどうだろうかと。私ちょっと思いましてね。いや、振り返ったわけですよ、いろいろ。今年のこともね、まあそうやって一年振り返ったりもあるし、ね、こと半年を振り返ってもあるし、で、童貞ネット、果たして、いろいろ考えたの。で、ちょっと思ったのは、なんか、瞑想してんなと思って。いや、もちろんわかってると思うよ、みんな。うん、本当に、いや、パルナイト、瞑想してんな、今年、っていうのはあったと思う。で、俺も、本当にそう思ったけど、でもなんか、変えなきゃと。攻めなきゃと。ね。思って、だこれは、瞑想はしてるかもしんないけど、逃げではないんだと。攻めるために、変えてくんだと思って、ね、そうやって名前も変えたりしました。でも結局、振り返れば逃げだったなって。ね、今改めて思うと、うん、ちょっとそう感じるのよね。やっぱ、なんだろう。まあ、14年、ね、今丸々14年ラジオやってきて、で、最初の頃、多分最初の5年ぐらいかな、は、結構聞いてくれてる人が多かったと思う。正直ね。で、10年目ぐらいまでもギリギリ、まあちょっと維持しつつちょっと下がりつつって感じだったと思うんだよね。でそっから多分年々まあ聞く人がどんどん減ってってると思うの。だからなんとかしなきゃと。ね俺もその全盛期以上にね跳ねたいと思ってで名前を変えましたと。だ攻めてる気持ちはあったんだけど、でも、じゃあ、童貞っていうね、道のりっていう感じにしてね、内容は変わらないわけだよね。内容全く変わんない。いつもやってる15年前と変わんない。まあ、14年前か。変わんないんだけど。それで、タイトルがね、番組のタイトルが、今までよりも弱くなるわけじゃん。ね、漢字が変わっちゃって。童貞っていうね、ちょっととんがったワードがさ、セックスしたことない男ってところから、道のりに変わっちゃってるわけじゃん。だから内容変わってなくてタイトル弱くなって。それで、跳ねるかっていうと、もう跳ねようがないんだよね。おそらく。わからんけどね。それは時と場合によるからさ、タイミングもあるからね。わかんないけど、まあ、跳ねる可能性は、低くなると思うのよ。だ逃げだったんだよね、結局ね。まあ、いろいろあったんだよ、本当は。他のね、媒体で、ラジオやろうと思ったりすると、童貞っていう漢字がね、NG ワードになっちゃうと。いかがわしい文字だと認識されて、で、ラジオ自体がね、番組作れないとかね、そのあったりするから、とかいろいろあって、もっと俺も、表舞台に立ちたいと。そのアングラな感じでね。童貞ネットって名前をさ、なかなか言えないんだよ。ね、友人知人だったらまたいいけどさ、初対面の人にさ、いや、自分ポッドキャストね、配信結構長い間やってて、みたいな。なんて番組って言われて。 あ、童貞ネットみたいな。ねえ、もう言えないわけ、40超えたおじさんがさ。だから俺もね、もっと、なんか表舞台に立って喋れるような番組名にしたいなとか、そういうのあったの。だけど、それじゃ無理よ。うん。やっぱとんがっていかないと、ストロングスタイルでいかないとダメだなと思って。ここまで来たら。うん。と思って、童貞ネット、アットネットラジー、15年目。ね、ここでの私、決意は、童貞ネットの漢字、戻します。うん。迷走してんなって思われるかもしんない。ね、漢字変えたり戻したりってね、何やってんだって思うかもしんないけど、戻す。だから、一応今、生放送はね、道のりの方の感じでね、やってるんだけど、多分ポッドキャスト配信してるときは、童貞ネット漢字の方がね、昔の漢字に戻ってると思います。今回から15年目はもう昔のセックスしたことない男という童貞でやっていきたいと思います。でもうなんかね、表舞台立ちたいなとかね、そのアングラでずっとね、地下に潜ってなんかね、ジメジメしたところでずっとラジオしてんのやだなって思ったら、それは別でね、番組作ってやるよ。だからこの童貞ネットっていうのはもうずっとこういう地下ね、もう地下の感じをずっと出してやってっていいかなと思って。まあ話してる内容はね、結局ね、もうずっと変わんないよ。ほんと、俺がね、今週あった面白い話してるだけだからさ。だからね、別にタイトルと内容がマッチしてるかっていうとそういうわけではないけど、結局ね、なんだかんだ40過ぎてもね、彼女もできないし、全然ね、で結婚もできないと。だからもう童貞心はね、体が童貞じゃないだけで、童貞心は人一倍にあるわけだから、そんなね、おじさんが別にね、童貞がうんぬんかんぬんって話はね、毎週しないけど、ただそれがベースにあって生活してるわけだから。だからそれは童貞ネットよって。ね、今週あった話、ね、面白い話、テンション上がった話ってしても、結局童貞心が人一倍あるやつが、今週一週間、ね、過ごして、なんか思ったことを喋ってるだけだからね。だから、そこは多分ね、なかなかトップクラスだと思うの。昔はね、やっぱなんか、ね、子供のうちはさ、いろんななんか自分には才能があるんじゃないかとか思ってさ、生きてるけど、年取ってくるとさ、自分にはもうなんか才能なんてないなーなんて思うじゃん。誰にもね、勝てるもんなんてないなーなんて思って生きるけど、俺ね、まあ、一個ね、結構人に勝てるなと思うのは、まずうんこがベタベタなこと。で、うんこベタベタ選手権があったら、まあ、世界大会、狙える気はする。うん。まあ、関東大会とかだったら普通にぶっちぎりで1位になる。ねえ、そんな、ポテンシャル持ってると思うのよ。で、うんこベタベタは勝てる。人にね。でも、そこなかなか、ね、表だって言えないじゃない？で、別にラジオだからさ。これはさ。うんこがベタベタだろうがなんだろうがね、うんこするわけにもいかないから、ラジオ中にね。だからこれちょっと活かせないんだけど。あと、もう一個あるとしたら、やっぱりこういう童貞心っていうのはやっぱね、負けない気はすんだよね。だって40超えてやっぱ結婚してないとか彼女いないとかね。で、彼女じゃいないの、何年ぐらいいないのって言った時に、ね、10年以上いないわけじゃん。まあ、15年、もっといないのわかんないけど、でも結構いないわけですよ。それ考えてさ、で、あとね、やっぱ童貞ってのは結構人見知りだったりするからさ、人見知り具合もね、まあトップクラスですよ。慣れてきてる人に対してもちょっと時間が空いてあったりすると人見知り発動するからね。だからそういう意味で、その童貞の持っているダメなところは大体私持ってるんで、それ負けないんだよ多分。世の中に出して恥ずかしくないぐらい童貞心があるから。まあ、それは一番恥ずかしいんだけども。っていう感じなんで、まあ、そういう意味ではね、 もう誇れると思うの。そのファッション童貞心じゃないのよ。うん、体が童貞じゃなくなってるだけだけど、それは本当に奇跡的ないろいろあってね、童貞じゃなくなったわけであって、本来であればまだ童貞なのよ俺なんてって思うのよね。でその辺の童貞よりも童貞だと思うのよ。だそこは多分負けないのよ、うん、これはね。まあ、でもただ関東3位ぐらいに入れると思う。うん、わかんない。本当にゴリゴリの童貞の人ね、絶対こいつ確定で一生彼女できなくて結婚できないなっていうレベルになってくるとまた違うけど、ただ彼女欲しいなーっつってね、婚活パーティー行ったりとか、そういうちょっとちゃんとね彼女を求めたりとか、それなりの行動してるけどうまくいかないなーみたいな人いるじゃない。そういう人たちと競うんだったら俺は結構上位に行けるなと思ってんの、童貞心としてね。だからなんかそういうことで私はちょっともうこれから童貞ネット昔に戻ってね、初心に帰ってちょっとやっていきたいなと思って、だこの半年間ちょっとね、瞑想しておりましたけども、ちょっとタイトルの方をね元に戻して、で童貞ネットで一応ねラジオの名前ももう変えた方がいいかなとも思ってんの。今さ、童貞ネット、アットネットラジってやってんじゃん。もう14年やってんだけどさ、アットネットラジって何みたいな話じゃん。もうね、昔は、ネットラジっていうね、そういう配信の媒体があって、そこでやってたのよ。だから、童貞ネット、アットネットラジっていうタイトルだったんだけど、今、ネットラジで放送してないのよ、私ね。そもそもなんか、ネットラジはもうなんか、ねえ、あんま盛り上がってないというか、誰が使ってるんだっていうぐらいのそういう媒体になってしまっているんで、だからまあネットラジオだよっていう略でね、ネットラジって言ってたんだけど、ある意味ね。だけどもうそれもまたね、もういいかなと思って、ちょっと名前もね、だってポッドキャストとかの番組のタイトル名って童貞ネットってなってんのよ。アットネットラジって書いてないのよ。だから、まあ、童貞ネット。ね、パルナイトの童貞ネット。なのかわかんないけど、なんか、何かしらね、童貞ネットラジオなのかね、ラジオ、童貞ネットなのかちょっとわかんないけど、なんかちょっとタイトルの方もね、少し変えようかなと思ってます。で、そんな感じで、まあまあ、ちょっとやっていこうかなと思って、15年目。結構マジで、一年、やっていこうと思ってます。まあ、本当はね、なんか今日が15年目だからね。本当は今日から頑張れよって話なんだけど、一応ま、来年ね、2023年の放送から、まあ、ラジオだけじゃなくてね。で、ラジオに関わること。まあ、いろんなことあると思うのよ。なんか、なんだろうなぁ。だから、一つのことにとらわれないで、もう少しなんか肩の力を抜いて、もう少しなんか臨機応変にね、なんか来年っていうかね、やっていきたいなと思ってて、15年目はやっぱ凝り固まってたからさ、この14年間でも、そのなんか目的とその目標がなんかよくわかんない感じになってて、一番最初ね、ラジオ始めた頃って、ただラジオをね、やれるだけで楽しかったわけ。で、一度はやってみたかった、ラジオってね、やっぱりずっと聞いてる側だったから、自分でラジオやってみたいと思って。で、それでみんながね、喜んでくれたりとか、面白いって言ってくれたら最高だなと思って、初めて。だからラジオすることが目的だったんだよね。で、それがいつからか、まあ、なんかある程度ね、こういう形でやっていきたいなとかって思ってきて、一人喋りで毎週一回2時間のラジオ、これを配信するっていうことが一つのなんか形になってきて、でこれを毎週やっていこうと変わっていくんだよ、少しずつね。そのラジオ本当は5分でも10分でもね、1時間でも2時間でも5時間でも形はどうでもよかった最初多分。 まあもちろんね、憧れはあったよ。伊集院さんのラジオとかね、コサキンとか、やっぱ深夜のね、その、1時から3時っていう2時間のラジオ。っていうのがやっぱり一つの形としてね、憧れの形だったから。まあね、結果そこに行き着くのはまあ、仕方ないんだけど。でもなんか、どんどんどんどん形にばっかり追われちゃって、で、結局、なんか、初心を完全に忘れてるな、みたいな。ところも、ね、やっぱりやっていく中で、感じてたんだよね。だから、ちょっと15年目は、本当に形にとらわれないで、やっていきたいなと思って。だから、ね、もちろんね、なんだかんだ2時間喋っちゃうかもしんないけど、でも、その、時代も変わってるじゃない。って思って。で、長尺な番組は、長尺な番組でね、なんだろうな、受け入れられる場合もあると思うけど、ただやっぱり、ね、俺はね、多くの人に面白いなと思ってもらいたいのもあるから。だから、ちょっと時代に合わせてね、ちょっとその形にこだわりすぎてるから、その辺もう囚われずに、なんかいろいろ変えていこうかなと思って。だ根本はもう変えないで、童貞ネットっていうね、昔の感じはちゃんと残して、軸はね、ぶらさないで、で、その、ね、骨はね、もうがっしりと、ある中で、そのつく肉だよね。そこを少し変えていってさ。で、今年はちょっといろいろね、頑張っていこうかなと。また迷走してんじゃんみたいな感じになるかもしんないけど、まあそれでちょっとやっていこうかなと思ってさ。だから、なんかね、やっぱり先々週に、730回のスペシャルウィークで、ね、言いました。ね、私ね、ずっとここ最近アドラーっていうね、その嫌われる勇気っていうベストセラーの本読んでね、それで、他者からのね、承認欲求っていうのは、まあ、悪だと。ね、いう風にちょっと考えになっていたんですけど、その本読んでね。だけど、やっぱりいろいろ考えると、他者からの承認欲求っていうのは、すごい大事。人に認められたい、褒められたい。やっぱその思いが強くあるからこそ体は動くし、って思うね。バイタリティになるんだよね、そこがね。なので、今年は、そこを求めていきたい。っていうことで、YouTube のチャンネルも、1000人、1万人目指して、やっていくよ。ね、来年は。なんで、だからなんか形はもういろいろね、やり方あると思うけど、まあ、軸ぶらさずに、童貞ネットっていう、この根本があって、それで、いろんな活動していきたいなと思ってます。まあそんなわけでね、だからもう名前を直す。まあそっからだね、ほんとね。なんか、ね、なんで道のりなんていう名前にしてしまったんだろうかってね。まああるけど、でもそれもね、一つのね、道のりだったよ。この半年のね。これがあったからこそ、元に戻すべきだなって思ったし。で、元に戻すんであれば、しっかりやんなきゃなと。ね、ストロングスタイルで、やんないと、ちょっとな、まあ、跳ねないよ。そもそも、ね、いろんなやり方してもさ、跳ねないわけだからさ。だから、ちょっと、ここ、ね、14年、ね、15年目として、まあ、今までやってきたね、そのラジオ活動、配信活動ね、まあ、長くやってますけど、まあ、その中でも、一番、ちょっと力を入れる年、例年、よりも、ちょっとパルナイト、配信に力入れてるなって、思ってもらえるような15年目にしたいと、思ってます。まあ、どこまでできるかわかんないけどもね。ただ、やれることは多分まだまだあるのよね。だから、ちょっと頑張って、でやっていきたいなということで、まあ、ちょっと長く喋ってしまいましたけどもね。だから、童貞ネット15年目、ね、入ったということで、タイトルを元に戻しますっていう決意。ねえ、まあ、これが、まあ、大した話じゃないかもしんないけど、でも、なんかやっぱり初心に帰るというね、ことで大事なことかなと思って。 だこのタイミングでね、うん、ちょっと発表させていただきました。でそんな、ね、まあ、これもね、一個の振り返りでございましたけどもね、ほんと、まあ、5ヶ月前にね、名前変えたっていうことからのね、振り返りだったんですけど、で、まあ、他にもね、今年はいろいろありました。意外と。つうわけで、それをね、ちょっと今日ね、まあ、簡単に振り返っていこうかなと思ってるんですけど、何がでかかったかね、今年ね。みんな覚えてる？なんか。今年パルナイト、結構、やってたのって、ラーメン食ってたぐらいじゃないみたいな感じだと思うんだよね。まあ確かに、ラーメンは食ってた。どのぐらい食ってたかっていうと、週に一杯は食ってんのよ。で、多分ね、年間でね、60杯ぐらいは食ってんのよ、普通に。なんで、まあ、60杯以上かな ?70 杯ぐらい食ってたかな。だから、まあ、1週間に1杯。で、あと、最後のね、今年の、ラスト3ヶ月ぐらいは週に2回ぐらい食ってるから、まあ、なんか、なんだかんだ、まあ、平均するとね、まあ、1週間 1.2 杯ぐらいとかぐらい食ってたんじゃないかなと思うんだよね。1.2、1.5。うん。もう家系ラーメンはめっちゃ食ってたけど、でも別にそれはさ、今年始まったことって話でもないからね。去年から食ってるしさ。だから、そうすると他に新しく今年やったことって何っていうと、一応、今年は私結婚するって、1年間ずっと言ってきて、で、活動してきたんですけど、で、結局結婚できませんでした。ね、あとまあ数日あるけどね、年内ね。さすがにこっからの電撃結婚はないと思ってるんで、まあダメでしょう、今年ね。彼女もできませんでした。ね、新しい女友達もできませんでした。だからもう何にもなかったです、今年ね。でも、結構やったんだよ、婚活。その、まずはザ・シングルっていうさ、1対1の相席屋みたいなね、サービスがあって。まあそれに巡り合ってさ、結構行ったよね。20回以上行ったんじゃない？だに、20人の人とは、関わったのよ。女性と。多分もうちょっといるかもしんないけどね。だから、で、一回、マッチングっていうかね、一回そのお話ししますよってなると、2200円かかるのよ。だから、で、途中回数券でね、5回分ぐらいかな、の回数券みたいな安くすげえ買えた時があったから、ね、それでまあリピーターになってくださいよっていうね、まあそういう、まあやつなんですけど、だからまあ、ほぼほぼ、5回分は無料に近いってわけじゃないけど、まあかなり安く、ね、使えましたと。なんで、まあ、そこは覗いたとしても、それでも、まあ、15人分ぐらいはお金普通に払ってんだよね。最低でも。で、1回2200円だから、まあまあ、ね、まあ15×20 でね、っていう感じで、3万円で収まってると思わないな。もっとかかってると思うけど。まあ、4万、5万、わかんないけどもね。まあ、ザ・シングルでお金使ってますよ、そういう意味ではね。そんな言ってんのかな？ちょっともう一回、ね、後でちょっと見直したいなと思うんだけど。まあまあでも2、30回行ってる気はするんで、そうすると、まあ3万、4万。ね、行ってるんじゃなかろうか、というところでザ・シングル、あるし、他にもね、婚活パーティー。普通のね、婚活パーティーの方にも何度も行ってるし、で、婚活パーティーは高いのよね、やっぱね。1回5000円から7000円ぐらいするから。でもそれもね、何度か行ったしさ。あとは、マッチングアプリね。ペアーズとウィズっていう婚活アプリがあって。で、ウィズは3ヶ月会員かななって。で、ペアーズは半年会員になったんだよね。結構するんだよ。満単位飛んでくからね。やっぱね、3ヶ月で1万円ぐらいかな。だったりするんで、 まあ、半年と3ヶ月とっていうので、まあ、合計でね、まあ、3万ぐらいかかってると思うんだよね。で、さらに、年末、まあ、いつからだっけ ?9 月ぐらいからだっけね。まあ、10月か ?10、11、12? とかで、3ヶ月間のまた、有料会員にもなったんで、まあ、マッチングアプリだけでも、まあ、4万円近く、かかっとるんよね。だから、今年婚活にかけたお金は、まあなんだかんだ10万円ぐらいはかかってんだよね、最低でも。って考えたらさ、なんか10万払うんだったら、ね、結婚相談所とかでもいいじゃんって思っちゃうよね。まあ結果ね、まあ別に結婚相談所にしたからってね、何にしたからって、出会いがあったかっていうとね、そういうわけでもないだろうしね。結婚できたかっていうとそういうわけでもないだろうしね。わかんないけど。でもその10万の使い方よね。1年で婚活に10万使うって考えるんだったら、それ予算としてね、ある程度もそう、もう使うべきっていう風にね、毎年やるんだったら、まあ、1回5000円ぐらいの、なんか、飲み屋っていうかね、バーとかさ、にさ、月に4回、だ週に1回ぐらい通えばさ、でもそれ高いな。そうすると高いな、ちょっとな。でも月に2回。だったら、1ヶ月1万円じゃない？で、まあもうちょっと抑えていけば、月に3回とかね、4回とかいけるかもしんない。1万円予算ぐらいでね、1ヶ月。で、それが12ヶ月だから12万円。それで行きつけの店を作ってそこでなんか出会いを求めた方がなんか人生にもプラスになるし何もなかったとしても婚活オンリーのことやっててもそれ実を結べばいいんだけど結ばなかった時のこの10万円の意味のなさ何も残んないじゃん婚活って身にならなければね。でも、そうやってなんか飲みに行くとかね。そういうなんか出会いの場を広げるっていう意味での、そのなんか交流をね、なんか増やすというか。そういうちょっと婚活ではあるけども、また違うね。なんか社会との結びつきみたいなところでやるんだったら1年後、もし彼女ができなかったとしても、なんか一つコミュニティが増えてるとかね。あるからさ。そういう方にお金を回した方が、まあ有意義だったんじゃないかと。で振り返るとちょっと私思いますというね、感じでございましたけど、でも一応そんな中でもね、まあ婚活のそのね、マッチングアプリの方で、一人だけね、マッチングしたんだよね。で、メッセージのやり取りもしてたんだよね。結構やってたよね。1ヶ月ぐらい多分やり取りしてたと思うのよ。だけど、なんかちょっとね、途中、そんな悪くなかったんだよね。なんか、今週、なんか面白いところないかなみたいなね、話してたら、こういう面白いところありますよみたいな教えてくれて。で、そこに遊び行ったりとかしてね、別に俺が行くんだけど、俺が一人で行って、で、ちょっと行ってきましたとかね、やったりとかして。で、いろいろなんかね、少しずつ積み上げてって、じゃあそろそろね、会ったりとか、あるかなーなんて思って。そしたらなんかちょっとしたね、会話の中で、向こうの地雷を踏んじゃってさ、大した話じゃないのよ、本当に。すっごいどうでもいい話。これは、前話してるかわかんないけど。休みの日。ね、みんな休みあると思うけど、仕事してる人はね。で、平日休みだ、単発休みだ、ね、シフトだ、連休だ、いろいろあると思うけど。その女の子は連休なのね。土日の連休、週末のね。まあ一般的なお休みなんだけど。で、なんかそんな話をしてて、休みの日の話してて、で、なんか俺はね、今水曜日と土曜日でね、その、連休じゃないからさ。で、相手のね、その女の子は連休だったりするから、連休っていいですよね、みたいな話をしたのよ。それただ普通にね、いいなと思ってるだけでさ、 連休っていいよねって話してた。それが地雷だったらしいんだよね。連休だからと言ってみたいな、みんながみんなみたいなさ、そんな話になってきちゃって、あれれと思って、そういうつもり言ったわけじゃないんだけどみたいなさ、とかなんだかんだあって、でそれでなんか、まあ、気まずいのもありね、別にいくらでもその後フォローしてね、なんか戻せるは戻せたんだろうけど、なんかその1ヶ月のやりとりの中でね、最初はこの子ちょっと変わってて面白い子かなと思ったわけ。でも意外と話していくうちに、まあ、そうでもなかったっていうのもあるし、なんかね、そうやってあと、うん、なんかま地雷もねあるしね、そうやってね、だからもういいかなとか思って、うん、まあ、他にもいろんな要素はあったと思うんだけどね、当時はなんかもういいかなって思えるようなこともね、やっぱ積み上がっていったんで、で結局特に俺からね、なんかアプローチし直すこともなくね、フェードアウトしていってね、結局会わないで終わってしまったというね、まあ、これが今年の出会いの一番のピークだからね、メッセージのやり取り1ヶ月ぐらいかな。ちょっと来年どうなるかわかりませんけどもね、もう42でね、結婚もなかなか難しいね、年になってきましたから、ただまあわかんないよ、仕事とかもねあるからさ、どんな仕事してるかにもよってさね、結婚できる確率って変わってくると思うのよね。今の契約社員の仕事を来年もずっとやってたら多分結婚きついと思うのよ。だからまあそこもねちょっと見据えて、まあ仕事のねこともね来年は切り替えていかないといけないかもねと思ってますけどもね。まあそんな婚活がっつりやった一年でした。そして他にも、今年一年はですね、新しい音楽と出会ったりとか、私よく言ってましたね今年ね、新天地開闢集団ジグザグっつってねえ、なんか急になんか変なバンド名前言い始めたなと思ったと思うんだけど、今年ですよジグザグとの出会いはね。でジグザグいいなと思って、で単独のねワンマンライブも行ったし、ゼップね、ゼップにまで行ったし、豊洲のゼップかな行ったし、でそっからの流れで今年久しぶりにロッキンオンジャパン行ったかんね、ロッキンジャパン行って、ほんと何年ぶりだろう、5年ぶりぐらいかなにロッキンジャパン行って、でこれもね、ジグザグがね、初めて、その、ロッキン出るっていうから、それで見に行ったという。ことで、今年はなんかね、新しいね、音楽にも出会ったなと思って。で、それで言うと、まあ、音楽。先週もちょっとお話出ましたけど、アニメなんだけど、みんな見てないかもしんないけど、すごい見てほしいアニメがあって、これが、今年の2022年のね、秋のアニメで、ボッチザロックっていうね、アニメがありまして。で、この間のね、土曜日かな、最終回、迎えまして、で、終わったんですけど、このボッチザロックの曲がいいのよ。本当に。だから今年はジグザグの曲も良かったけど、ボッチザロックの曲、に出会えたこともすごく良かったなと思って。だから本当今年の前半はジグザグばっかり聞いてたけど、後半というかこの2ヶ月間ぐらいはボッチザロック聞いてたんじゃないかな。まあ、この1ヶ月ぐらいかな、わかんないけどね。うん、はもうめちゃめちゃ聞いてる。家にいるとき、YouTube とか見てないとき以外は結構ボッチザロックの曲をずっとかけてる。っていうぐらい曲良くて、でそのね、昔アニメで軽音とかあったじゃん。だからね、女の子のね、バンドの話でしょって、軽音みたいな感じでしょってね、キララ枠だしね、漫画隊もキララ枠だし、なんか二番煎じでしょって思って見てない人も多いと思う。ちょっと違うんだよね。なんか 軽音は俺好きよ、本当にね。軽音好きだったけど、ゆるふわガールズバンドじゃん。だけど、ボッチザロックは、ちゃんとしたガールズバンドなんだよね。で、曲も、その、アニソンしてるような曲かっていうよりは、やっぱガールズバンド寄りな気はするんだよね、曲も。で、曲提供してる人も、カナブーン、ね、発音がわかんないけど、カナブーンとかの人がね、曲作ったりとかもするし、で、他にも、まあ、いろんな人が、そのね、ロックバンドの人がね、提供してるわけですよ。で、誰かな、他。カナブーンもいれば、あとは、あれか、ザ・ペギーズ。ね、女の子のね、バンドでザ・ペギーズって言いますけど、そこの、ボーカルの人が、楽曲提供したりとか、で、あとは、なんだろう、樋口愛とか、も、提供してたりもするし、で、さらに、今回そのね、最終話。で、最終話で流れた曲なんだけど、最終話劇中歌もね、いっぱい流れたんだけど、それだけじゃなくて、最終話のエンディングに、いつもと違うね、曲が流れるの。で、これ何かっていうと、アジアンカーフージェネレーションの曲のカバーが流れるのね。だからもうロックなのよ、ちゃんと。軽音は軽音ですごくいいよ。でも、このボッチザロックはちゃんとロックなのよ。アジカンのカバーをちゃんと流すのよ。っていうぐらいにはロックなのよ。だから、いいのよ。で、この作者、ね、ボッチザロックの作者っていうのが、アジカン好きなのよ、すごく。で、まあ、何が好きかっていうと、あのね、まず、ボッチザロックのタイトル。1話、2話、3話でさ、ね、それぞれタイトルがあったりするじゃない？で、このタイトルが、1話が、1話なんだ？ねえ、1話のタイトルが、転がるぼっちっていうね、タイトルなの。で、12話が、君に朝が降るっていうね、そういうタイトルなのね。そんで、その12話、最終話で流れた、その、アジカンのカバーした曲っていうのが、転がる岩、君に朝が降るっていう曲なのね。ね、さっき言ったよね、1話、ね、転がるぼっち。ね、だからもう、で、最終話が、君に朝が降るなのね。で、アジカンの曲が、転がる岩、君に朝が降るなわけ。だからもう1話やって12話やった時点で、アジカンの曲になるのよ。っていうのも、ね、で、それがエンディングで流れるってのも熱いし、あとは、キャラクターの名前。キャラクターの名前が、まあ、主人公のね、ぼっちちゃんっているんだけど、ぼっちちゃんって名前がね、後藤なのよ。で、アジカンのボーカルって後藤さんなのね。だったりとか、他の、その、ぼっちちゃんがね、組んでいるバンドの、キャラクターたちの名字っていうのが、アジカンの、バンドメンバーの名字なのよ。いじちさんとかね、山田さんとか、北さんとか、ね、で、後藤さんと。もう、ぼっちちゃんに出てくる、その、ぼっちザロックに出てくるバンドメンバーの名前とアジカンのバンドメンバーの名字がもう一緒なのよ。っていうぐらい作者はアジカンが好きなのよ。とか、そういうのもあるから、ちょっと違うでしょ、軽音とは。またね。軽音は軽音の良さがあって、ぼっちザロックはぼっちザロックの良さがあって、 決して二番煎じではないっていうこと。っていうのも、なんかやっぱり見る前に、ね、やっぱなんか、どうかなって思ってる人多いと思うんだよね。俺もそうだったから。でも、見てほしいなと思って。だこの、冬ですね。なんかその冬休みさ、やることないなとか、暇だなとか思ってる人いたら、ぜひボッチザロックを見てほしい。で、5話まで、まず5話まで見てほしい。で、5話まで見れたら、次8話。で、8話まで見たらもう最終話まで行くから。なんとか5話までね、頑張って見てほしい。そしたら多分ね、最後まで行けると思うんで。っていうような話。っていう、だから今年は音楽。ね、こうやってなんかいい音楽に出会えたなっていうのもあるんだけど、やっぱりそれは、まあいいアニメに出会えたっていうのもね、もちろんね、イコールでもあるんで。だから、ね、ボッチザロックに今年は出会えたなっていう。のも、一つありました。ね。だから、まあ、ここでね、せっかくなんで、その、じゃあ2022年のアニメも振り返りたいと思うんだけど、今年じゃあアニメ何が良かったのっていうと、3つあげましょう。3つあげるとしたら、今年のアニメは、1位が、ボッチザロック。かなぁ。ね、すんげぇね、量のね、アニメが放送されたけど、2022年。その中で結局、ボッチザロックが一番かなってなってる。これアニメの出来っていうのもあるけど、アニメの出来ってだけで言うと、もしかしたら、リコリスリコイル。っていうね、アニメもあって、並ぶところはあると思うのよ。どっち1位かな、どっち2位かな、みたいなところはあると思う。ただ、ボッチザロックのやっぱ音楽が良くて、アニメ見てるだけじゃなくて、その、アニメが終わった後、音楽を聴いてんのよ、俺はボッチザロックの普通に。曲が良くて。で、今めちゃめちゃ売れてんのね、ボッチザロックのアルバム。結構いろんな CD セールスのやつ見ると、そのサブスクの配信もそうだし、そういう普通の CD の売り上げとかも、ボッチザロックのアルバム、バンバン1位取ってるわけ。だからそういう意味でも、なんだろうな、これからも、続いて、ボッチザロックを感じる、ことを考えると、ボッチザロックが1位かなと思って。アニメ終わった後ね、アニメ見るだけじゃなくて音楽をずっと聴けるっていうのでね、まあ、プラスアルファかなと思って。だからカルチャーとして、一つなんかね、なんか、一歩前出てるなと思って。なんで、今年2022年のアニメ、俺の中のランキングは1位がボッチザロック。ね、2位がリコリスリコイル。で、3位は何かなっていうと、もう全然なんか、そんなパルさん熱あったっけっていうようなものかもしんないけど、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の第2期が3位かな。ラブライブシリーズいっぱいあるんだけど、ね、1期が、ね、まあ、第1番最初のね、ミューズとかがあって、で、2番目のアクアってのあって、3番目が、この、虹学、ね、ラブライブの虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていうのがあって、でその後に、スーパースターってあるんだけど、虹学はいい。で、これ2期だからね、その1期はそのもっと前なんだけど、去年とかなのかな?やってたのは。で、今回2期だからね、2期を、ねえ、二期もので二期のやつだけを、まあ、その年のね、なんか、面白かったアニメっつうのをあげるのもあれかもしんないけど、これもね、曲がいいんだよね。まあ、これはアニソンとして曲がいいんだけど。なんか、なんだろうね。結構、ラブライブの曲、一期の頃ミューズの曲って、神曲って言うと、ねえ、すごい軽くなっちゃうかもしんないけど、ちゃんと耳に残るのよ。で、 カラオケでも歌っちゃおうかなっていうぐらいだし、やっぱあの頃ラブライブ見てた友達とかは、そのラブライブのね、そのミューズの曲とかってみんな歌えたのよ。なぜか知んないけど、すごい耳に残ってすごいいい曲が多かったのよ。だけど他のラブライブね、まあこれは好きな人もいるからね、あれだけど、じゃアクアとか、まあスーパースターになってくるとまたあれかもしんないけど、じゃあそんな曲ね、出てきた曲歌えるっていうと、そうでもないと思うのよ。まあ人によってだと思うんだけど、俺の周りはそんな感じだったかなと思う。なんだけど、この虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の曲に関しては、ユニットで歌ってるわけじゃなくて、一人一人が歌ってんだけど、曲をね。だけど、すべての曲が耳に残るし、いいのよ。だから俺結構虹学の曲も今年一年は聴いてた。のはあるね。だからなんか、やっぱアニメってアニメ単体でやっぱ終わらないで、音楽もついてくるんだよ結構ね。そうすると強いなとは思う。なので、1位ボッチザロック、2位リコリスリコイル、3位ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会となっております。でちなみに、ラブライブに関してはアマゾンプライムで見れません。これが良くないのよ。見れたらめっちゃいいのにって思うのにね。みんなに見てほしい。だからこれはなんか多分ネットフリックスだったりとか、そのD アニメストアとか、バンダイチャンネルとかね、なんかその辺とか、なんか課金して、月額料払わないと、ラブライブの虹ヶ崎学園は見れないのよ。だから申し訳ないなと思うんだけど、よかったら一期からね、見てほしい。っていうような作品でございます。なんで、まあ、でも今年のね、年末年始、暇だなと思ったら、まあ、ぼっちザロック見てほしいな。で時間があればリコリスリコイル見てほしいなっていうのが今年の1年のアニメの振り返りでございました。であとは今年ね、まだ俺振り返るっつって結構ね、メモ帳にいろいろ書いてんだけど、まだ 3行しか進んでないな。おかしいな、まだまだいっぱいあるんだけど、この調子でやると3時間喋ることなんだけど、他にもね、振り返りだけじゃないから今日さ。いろんなことやってきてるから。ね、映画見たりとかもしてるよ。伊集院光さんがおすすめしてた映画。まあ、伊集院さんがっていうよりはね、伊集院さんのラジオで、ね、深夜のバカ力の方で、まあ、この映画が面白いみたいな話が出てて、で、それインド映画の RRR っていうね、映画なんだけど。それ見たりとかしたからさ。まあ大した話はしないけども、そういう話もあるしね、なんかいろいろあんだけどな。でもまあ一応今年を振り返っちゃおうね、全部ね。で、他は、今年始めたの。AGA、ハゲの薬、なんだけど、ハゲの薬は今まで、フィンペシア、フィナステリドっていうようなね、抜け毛を抑えるような薬っていうのは、飲んでたのよ。ここ2年前ぐらいとかから飲んでたの。2年前3年ぐらい前から飲み始めてて、で抜け毛は収まったの。だけどその生えるというねもので、ミノキシジルっていうね成分があるんだけど、ミノキシジルは摂取してなかったわけで、これなんでしなかったかっていうと、ちょっと怖かったのよ。何が怖いかっていうと、初期脱毛っていう、やっぱ髪の毛生えるためにね、一回髪の毛が抜けるのよ。古い髪の毛が抜けて新しい髪の毛生えてきますよみたいなのがあるから、初期脱毛っていうのが絶対起こりますと。まあ絶対ではないけど、かなり高い確率で起こりますと。でそれが怖くて、俺ミノキシジルは飲んでなかったのね。だけど今年1月に、ミノキシジルのタブレット、通称ミノタブっていうのがあって、このミノタブを注文するわけで、2月から飲み始めたわけ。 で、そっから4ヶ月後ぐらいの6月かなに、もう、実感してる。生えてきたなって。生えてきたなっていうか、もう結構生え揃った。その時のテンションで言うと、20代ぐらいの髪の毛の量に戻った。っていうぐらいの実感があったね。うん。で、まあ、そこから6ヶ月ね、経ちまして。だ今年本当にもう2月からもう12月までね、もうがっつり、まあ、飲み忘れはたまにあるし、あとお酒飲んだ日とかはね、飲まない方がいいかなと思って飲んでないけど、まあ、基本的には毎日ね、飲んでます。で、まあ、約1年経ったね、今、どうかっていうと、まあ、生えたよね。うん。正直、まあ、20代の頃まで戻ったかっていうと、さすがにそこまでは戻ってないけど、30代前半ぐらいまでには戻ったかな。やっぱ、いや、30代前半よりもちょっと生えてるかな。だからそう考えると20代後半ぐらいのぐらいまで戻ったんかな。結構、その、10年ぐらい前の写真見ると、結構来てんのよ。で、奇跡のスタイリングをしてるとか言いつつも、やっぱ結構来てるわけ。で、今の髪の毛を見ると、まあ、違うもんね。だからなんかね、たまにね、いつもその奇跡のスタイリングは今でもしてますよ。してるけど、ね、M 字を隠したりとかもするけど、まず朝のスタイリングの時間がもう劇的に減ったし、で、さらに、ね、もうここ、もう10年ぐらい、そのヘアスプレーもするわけ。ワックスで髪の毛をセットして、それをキープするためにヘアスプレーするわけ。ハードスプレー。それで風が吹いても大丈夫っていう風にするんだけど、たまに、ここ最近は、スプレーしないで仕事行っちゃう時があるのよ。これ考えらんない話で。忘れちゃったで済む話じゃないわけよ。この、髪の毛をキープするっていうね、行為は。だけど、それを忘れちゃうっていうぐらい、髪の毛が生えてるってことでもあるのよ。髪の毛が、本当に、もう、なんていうの、風を、もう、一瞬でも風を許しちゃいけないぐらい髪の毛がなかった時は、スプレーを、しないっていう選択肢はないわけ、絶対。だけど、それが忘れちゃった、みたいな、風になるってことは、生えてきてるってことなんだよね、本当に。っていうのもあって、髪の毛生えたよ。ただ、これ万人に言えることかっていうと、そうではないと思ってて、みんながみんな髪の毛が生えるわけではないです。AGA の薬は。で、もうツルツルになっちゃってるところには多分生えないと思う。体感ね、これはね。産毛があるところは生えます。っていうよりも、産毛が超太くなって成長する。っていうイメージ。だから、髪の毛が薄いっていう人はすごい効果あると思う。ただ、ツルツルになっちゃってる人はもう、効果ないと思う。っていうところもあるし、あとはまあ遺伝だとは思うからね、どっちにしろ。だからまあなんとも言えんけど、まあ薄くなってきたなとかって思ってるぐらいの人はこの AGA の薬をまあ試す価値はあるかなと思う。だ副作用もあります。人によっては結構しんどいっていう副作用がある人もいるみたいだし、でなんかね。心臓が痛くなるとかっていう人もね、たまにはいるしね、合わなくてね。で、あとそう、初期脱毛がすごいとか、体毛がすごくなるとか、いろいろあるよ。で、俺の場合は体毛がすごくなった。ウルバリン見たくなった。だけど、体毛濃くなっても、髪の毛は生えたいよ。なので、まあね、そのぐらいのリスクは俺はいいかなと思ってる。あとはね、もちろん薬だから肝臓に負担があるとかね、いろいろあるかもしんない。 だから本当に自己責任になっちゃうけど、ただそのこのままね髪の毛がない薄いハゲてるこの気持ちであと例えば50年生きるって考えたら寿命が10年短くなるかもしれない。だけど髪の毛が生えた状態で30年40年生きられる。どっち選ぶって言われた時に、俺はじゃあ髪の毛生えてる人生選ぶよって、寿命が短くなってもって言えるような人だったら、俺は AGA の薬をちょっと試してもいいんじゃないかなと思う。まあ、自己責任だけどね、本当にね。で、生えるか生えないかもわかんないしね。あれなんだけど、俺は、ちゃんと実感できるぐらいには生えた。最近ね、顔出し生配信とかしてないから、あんまり、今パルさんどんぐらい髪の毛生えてんのってわかんないかもしんないけど、まあ、前に配信した時とは、まあ、そんな変わってないかもしんないけど、でももう、そんなに、ゴリゴリ剥げてるかっていうと、そうでもないと思う。だから、そのぐらいの実感はある。っていうのが今年。だから、ま、今年はね、いろいろあったけど、やっぱりこの髪の毛を生やした。っていうのは、すごいでかい一年だったんじゃないかなと思うね。だから、今年ね、今年というか年始に多分、地元のね、友達に会うと思うんだけど、言われるかもしんないなと思うよ。あれ、髪の毛生えたって。一年前とは全然違うから。髪の毛の生え方が。で、普通にね、だって、こないだ会った友達にも、めっちゃ髪の毛生えたよねって言われるぐらいだし、まあまあ、こいつハゲてきてんなーって心の中で思ってたような人だったら、あれ、髪の毛復活したって、言ってくるんじゃないかなぐらいには生えた。だからこれ本当に例えば彼女ができたりとかしてね、お泊まりとかあるじゃない。その時にもう俺はね、去年までだったらもう髪の毛とかも洗えないよ。ね、もうスタイリング完全崩れちゃうから。だけど今ならまあギリかな。まあもちろん髪の毛のセットを崩したくはないし、崩したらね、やっぱり M 字のところは出ちゃうし、隠さないといけないけども、それでも、分け目を変えたりとか、なんかすれば、ごまかせるぐらいには髪の毛生えたのよ。だから、いいのよ。そういう意味では、ちょっと準備がね、やっぱり今年1年準備してたところもあるかもしんない。その彼女を作るに向けてね。とか、だから結構でかかったのは AGA。はでかかったなと。で、あとは、今年いろいろあったけど、まあ、VTuber ね、デビューしようとしてね、準備したりとか。まあ、結局ね、なんか、パルナ伊藤、ね、パルナ伊藤ちゃんっていう女の子をね、なんか作って、パルナじゃないね、結局春菜になったね、春菜伊藤ちゃんを、作って可愛い女の子の側でね、喋りはおじさんみたいな。でちょっとね、でもボイスチェンジャーとかもね、なんか導入したりとかいろいろやったんだけど、まあ、結局頓挫してしまいましてね、まあ、やんなかったんだけど、でも来年はもしなんかね、その形にこだわらないで、でそれで頑張っていくって考えると、また VTuber 手出すのもね、一つかなと思うし、でも女の子のね側で、で中身が俺みたいなことはやんないで、普通にその VTuber のね側もおじさんのね VTuber のキャラクター作って、でいいんじゃないかなと思って、なんか変なね背伸びしたりとか、なんかね、そう、女の子にしたりとか、そういうのしないでもさ、普通におじさんキャラをね、おじさんがやるっていうのもいいかなと思って、なそんなんで、まあ、ちょっと VTuber をね、ちょっといろいろ準備したりとかもしましたけど。あとは今年はね、歯のホワイトニングしたね。結構ホワイトニング通ってたよね。セルフホワイトニングだからね。普通のその歯医者さんとかでやるホワイトニングよりは弱いやつなんだけど、あれ結構通ってやってたよね。だ、結構、その、 髪の毛だったりとか歯だったりとか、まあそういうね、女性と、なんか、これからね、うん、出会って、で、進展していくために必要なもの。の、だから、その見た目だよね。自分磨きっていうのはやっぱ結構してきたんじゃないかなと思うんだよね。で、セルフホワイトニングやったりとか、あと、海外の歯磨き粉。ね、コルゲートっていうさ、日本じゃ売っちゃいけないっていうさ、なんか、成分が入っている歯磨き粉とかをね、買ったりとかしてね、なんか歯超染みるんだけどと思いながらね、歯磨きしたりとかね、いろいろあったけど、まあ、結果じゃあ歯白くなったのっていうと、別に白くなってない。うん。結構頑張ったんだけどね、結局白くなんない。まあ、ね、そんなもんだよね。うん。もともと歯白かったかって、そういうわけでもないしね。だから、やるんだったら、もう本当に病院行って何万円か払って、で、もうがっつりなんか白くしてくれっつって。やるしかもないね、方法はね。うん。そのぐらいやらんと白くならない。セルフホワイトニングレベルじゃ、白くならないし、歯磨き粉レベルじゃ白くならないわ。それはもちろん、黄ばんでる人、ね、もうなんか、タバコ捨てて黄ばんでるような人だったら、もしかしたら、ね、白くなったなって思うかもしんないけど、普通の生活してる人がね、なんかその、ワントーン明るくなってもわかんないのよ。別に。だから、いろいろやったけど、ホワイトニングは、なんか、がっつり病院みたいなところで、歯医者の方で、多分1回3万とか、とかで、やってもらうっていうのを何回か繰り返して、セルフじゃなくて、ちゃんと施術してもらうっていうので、やった方が、確実。ね。当然の話かもしんないけど、もうそっちの方が絶対いいわ。うん。それで、10万、15万、20万わかんない、かかるのね。金額わかんないけど、で、やった方がいい。結果。時間も短いし、ね、お金はちょっとかかるかもしんないけど、効果はあるし。とかっていうのがありましたね。で、あと今年始めたこととしては、卓球サークル。とかも初めて参加してね、社会人サークル。参加して3回、4回ぐらい行ったのかな ?3 回ぐらいかな。で、参加して。で、まあ、久しぶりの卓球にしてはね、なんとかついていけたかなと思ったんだけど、まあ、なかなかきついと。まず、卓球の、やる時間が長いのよ。なんか、ね、2時間、3時間、やれば十分やったなっていうぐらいのね、なんか疲労感もあるしね。だと思う、満足感もあると思うんだけど、行くとさ、まあ、5時間ぐらいやるんだよね。ちょっとおじさんにはちょっと辛くて、5時間の運動って。で、卓球って、そんな疲れないでしょって思うかもしんないけど、結構ハードなのよ。しっかりやるとね。ピンポンじゃないからさ。ピンポンピンポンってね、遊んでるのと、卓球っていう競技としてね、やるのはやっぱ全然違うから、めっちゃ疲れんのよ。で、全力でね、ほぼ試合形式みたいな感じで、5時間ぐらいやってたりすると、もう無理よね。うん。で、なんかやっぱり運動するとさ、俺ジンマシン出ちゃうのよ、結構。その体が熱くなるけど外気が寒いとかね、風が吹いてるとか。で、外側が冷えちゃったりすると、ジンマシン出ちゃうのね。出ちゃうのね、じゃねえんだけど。だから、それでちょっと卓球しててジンマシンちょっと出ちゃった時もあって、練習もしんどきりゃジンマシンも出ると。ちょっと、辛いなと思って、ここ最近行ってないっす。もう行かないかな。もしかしたらね、行きたかったんだけど。まあ、そんなんで卓球サークルちょっと初めて、ね。社会人サークルに参加しましたって話。来年もし、タイミング合えば、今度ボーリングサークルに参加してみたいなってのはある。ボーリングもね、そこそこ、私できるんで。まあ、それなりですけどもね、それはね。まあ、でも、200とかね、スコア200とか出たりとかもたまにはするんでね。10ゲーム投げれば1回は200出るかな。ぐらいの、まあ、それは全盛期かもしんないけどもね。今やったらどうかわかんないけど。まあ、そのぐらいの、 ね、まあまあ、腕はあるので。だから、ね、ちょっとボーリングサークルも面白いかなと思って。まあね、それで、さらになんかそっから出会いとかあったらね、最高だし。とか、ね、こういうことで、まあ、卓球サークルが今年ありましたと。で、あとは今年は、まあ、あと風俗かな。パルナイト2022年風俗、何行ったのって言うと、細かいのはなんかあったかもしんないけど、ただちゃんとしたやつっていうのは記憶にちゃんとあるのは、吉原に行ったのは今年一回あるね。今年の3月に吉原行って、もう結構前に一力茶屋っていうね、吉原にある店があったんだけど、ここに行きてっつって。で、その昔そこを目標にして、吉原に行ったら、なんか、黒服のお兄さんに、全然違う店に連れてかれたっていうね、のがありまして、で、一力茶屋、ね、行ってみたいと思って、結局行けないで終わったんだけど。で、今回、一力茶屋。まあ、ではないんだけど、もともと一力茶屋だったお店が名前変わっちゃったらしくて。でも一応ね、元一力茶屋っていうことはちゃんと、歌ってる店だったりするんで、じゃあそこ行ってみようと思って。で、今年は、ね、だ今年は一回、ね、ソープに行ってる。年一ぐらいで行ってもいいでしょ、ソープ。40超えた、ね、彼女もいないおじさんなんだからさ、そのぐらいの楽しみがあっても、いいんじゃないかなと思うのよね。だから、また来年、ね、どこか、なんかいいところあればね、ちょっと行きたいなと思ってますけどもね。まあ、年一だよ。ね。それも寂しいもんだよな。誕生日とかに行くかな。誕生日とかクリスマスとかにね。今日記念日だから、つって。一年に一回の記念日だから、つって。ソープ行くんだ、つって。ね、悲しいおじさん誕生したな、ほんとな。まあ、そんなんで。だ今年でもね、そんなんで吉原、一回行きましたと。あと今年はね、パチスロを封印したんだよね。そう。なんか、リアルで、その女の子とデートする。まあ、お茶するとかでもいいんだけどね。っていうのが、達成できるまでスロットを封印しようと思って。で、これ、決意したのが、今年の3月。で、そっから今まで、打ってないからスロット。よく我慢してんなと思うわ。本当に。たまにさ、なんか暇の時あるじゃん。暇っていうか、なんか、ちょっと時間が空いたなとか、あと、なんか、あんまり遠出する気力もないなとかさ。なんか、そんなにテンション上がんなくて、できることっつったらスロットぐらいかなとかっていう時あるのよ。なんだけど、そん時もスロットしてないから。だからもう、3月からペカらしてないからね。でも、まあ、年始、1月1日は、ちょっとスロットはね、友達と行こうかなと思ってるんで。まあこれちょっと例外っていうことでね、毎年の恒例行事なんでっていうことで。まあそれはちょっと、ね、別枠なんですけど。だからまあ来週の放送では、まあ果たして私はね、スロット行ったのか行かなかったのかと。まあ行ってれば、大勝ちか大負けか。多分どっちかだと思うんだよね。まだ打ってないんだけど、スマスロっていうね、新しい基準のスロット台が出て、本当に昔々のミリオンゴッドみたいなぐらいの、その、出ない時は本当に出ない。で、出たら、万枚出るみたいな。だから、まあ、でも、幅として考えると、スマスロは、負ける時は、一瞬で5万円負ける。だけど、勝つときは一瞬で10万円出る。とか。うん。そういう感じかな。うん。そのぐらいの勢いはある台で、もうギャンブル台なんだけど、本当に。でも年始ね、ちょっと、今年、まあ、1年のね、なんか、どうなのかな、みたいなさ、なんかおみくじ的なところでね。うん。でもなんかそこで出ちゃってもね、1年の運全部使い果たしてる感じはあるけど、でもなんか、 ね、ちょっと今年の運勢どうかなみたいな占うには、ちょっとスロットで出る出ないは一つかなと思って。だからまあそんなのもね、今年ずっと封印してるんでね、まあ来年スロットしたいなみたいなところもあるけどね。まあ果たしてね、いつ私は女性とねお茶することができるんでしょうかって話なんですが、であと今年あったこととしては振り返ると、メンタル崩壊今年ありまして、例年にはねなかったです。ここまで崩壊したのね。なんで生きてるんだろうっていうのを本当に思ってしまったね。そんなのがあった年だね今年はね。そこまで思ったことなかったんだよな。ハイパーネガティブ期とかね、ただ来ますよ私もね。もともとネガティブだから考え方がね。だからその波があって、でその波が一番ひどい時はハイパーネガティブ期っつって、でなんか、ね、ずっと昔からそれは言ってたけど、でもここまでの波は初めてだったね。なんで生きてるんだろうって、これは危ねえと思って、正直自分でも危ないなって思った、うん、その1ヶ月間ぐらいだったかな。危ねえと思ったもんね。今までって俺死ぬのってもったいないと思ってたの。だから死ぬことはないなと思ってたのね。もったいないと思えるからさ。それなかったもんね、特に。でもまあ親がね健在だから俺もさ、だから親を悲しましちゃいけないっていうのがあるからそういう選択は取らないけど、これ親が両方とももう、ね、健在でなければわかんないよねっていうぐらいのメンタルにはもしかしたらなったかもしれない。振り返ってみると怖いね。だそうならないようにねちょっとしたいけどもね。まあ、今年そんなのがありましたからね、本当に。だ親が健在でよかった本当に。そういう意味ではね、ちょっと歯止めになってくれてね。だこれが例えばね、俺だとそうやって両親っていう肉親があるわけだけど、でね、これが本当に奥さんがいたりとか子供がいたりとかね、するとまたそれが歯止めになるわけじゃない。だからね、やっぱり早くね、ちょっと配偶者をねやっぱ見つけて、でそして子供、まあなかなかね高齢になってくるからね難しいかもしれないけど、まあ、子供がいたら子供がいたでね、さらにいいかなって思うんで、っていうのをしとかないと命を守るって意味でも大切よね。本当にそこはストッパーになるよ。悲しましちゃいけないなっていう。まあもちろん、わからんよ、これはね。人それぞれ、どういう気持ちでいるかわかんないけど、まあ、ね、少なからず友達もね、俺もいるわけでさ。友達もやっぱり少し悲しむかなとは思うわけよ。でも、やっぱね、もうちょっと、その大きなストッパーっていうのはやっぱり、その、両親、とかっていう、のはやっぱ大事かなと思うよね。だ家族ね、奥さん子供っていうのは本当に大事かなと思うんで、だからなんかねそんなことをちょっと考えた一年でもありました今年はね。であとはね、一年振り返ってみるとちょっとおすすめで出したセクシー女優の人っていうのも何人かね今年いましたけど、覚えてますか皆さん。今年ね私がおすすめしたセクシー女優の人の名前、ね一人が、これはでももうレジェンドっていう枠ではあるけども、鈴村愛理さんなんだけど、鈴村愛理さんは昔はねあんまなんか抜けなかったのよ。美人なんだけど、可愛いんだけど、なんか抜けないなっていう感じの美人だったのよ。だけど、やっぱ年齢もちょっと上がってきたっていうところと、あと髪の毛が、昔はすごいショートカットだったんだけど、今、ちょっとロング、セミロングぐらいになってきて、で髪の毛も茶髪だったりとかして、それはすごく似合ってるのね。で、このぐらいになってくると、 その年齢と髪型とっていうので、なんかここ1、2年ぐらいの鈴村愛理さんがすごく良くて、で、なんか今年ちょっと推しのね、セクシー女優の一人として挙げさせていただきまして。で、他にも出てきたのが、ゆずりはかれんさんっていう人も今年、あの、いいなっつってご紹介した一人でもございますな。で、あとは、七沢みやちゃん。これはもう私がよく見ているね、YouTube のヒカルチャンネルの企画で出てきたね、女の子で。で、この子もセクシー女優なんだけど、なんかね、素敵な、可愛い女の子というのもありましたね。まあ、あとヒカルチャンネルつながりで言うと、本郷愛ちゃん。旧二階堂ゆめちゃん。ね。もともと二階堂ゆめちゃんって名前なんだけど、今、名前変えて、本郷愛ちゃん。で、この人もね、ヒカルチャンネルに出て。で、俺、二階堂愛っていう名前の頃は知ってたんだけど、本郷愛って名前、じゃあ、二階堂ゆめって名前の頃は知ってたんだけど、本郷愛っていう名前に変えたってこと知らなくて。で、ヒカルチャンネルに、本郷愛っていうセクシー女優が出ていて、なんか見たことあんなーとか思って。で、調べ直すと、二階堂ゆめかよ、みたいなね。そんな感じがありましたけど。で、そんな、ね、いう人が、ね、今年ちょっと、ね、まあ、いろいろと出てきたりとか。あとは、まあ、なんと言っても、今年は俺、深田栄美とハグしてるから。ね、24時間テレビの裏でやってたね、深田栄美がやっていた、24時間で何人とハグできるんだっていうね、企画のところで、わざわざね、渋谷、住んでるからね。で、渋谷で開催してたから、深夜に行ってね、並んで、で、ハグしてね、で、次の日仕事だったかな？で、朝方ハグしてね、で、家帰って寝て、仕事行った記憶がありますけどもね。だから俺今年はね、もう、深田栄美とハグしてる。すごいね、なかなかね、なかなかないでしょ？みんな深田栄美とハグしたことある？ないでしょ？ね、俺はある。ね、まあそういうことなんですけどもね。まあまあ、いい経験したなとは思いますけどもね。そんな。とか、あとはね、振り返ったところで、10年ぐらい買っていた、トトビック。ね、サッカーくじね、トト。を買うのをやめました。全然当たんねえから。毎週500円分買ってたんだよ、トト。トトビックとトトミーみたいなやつをね、買ってたの。500円分。で、これ毎週だよ。だから、ね、まあ、週4回か5回か分かんない。まあ、1年で50週ぐらいあるじゃない？だから、最低でも、まあまあ、2万5千円ぐらい。年間でトト買ってて、で、10年だから25万ぐらい買ってんだよね。で、当たったのって、ほんと数千円とかなのよ。5等が当たったりとかね、そんなんで、たまーにあるぐらい、本当に。1年に1回、ないんじゃないかな。2年に1回ぐらいしか当たんないと思う。だから、本当に、1% ぐらい。いって 5% ぐらい。の回収率。だったかな。うん。だから僕はこれは、もちろん買わなきゃ当たんないよ。宝くじもね、なんでもかんでもそうだけど、でも、それにしても、コスパが悪すぎるということでトトはやめました。うん。なので10年ねちょっとやってましたけどもね、それをやめたのが今年とかね。だから無駄がねね、そう、2万5千がね浮いたわけだからね。で、2万5千何できるっつったらね、吉原行けますから。そう考えたらね、ちょっと吉原年2回行けんじゃねえかなと思うんだけど。あとはあれだな、ちょっと振り返るとあるのは、ラジオ、ドロラジね、ドロラジの皆さんとちょっと絡ましてもらったのが今年だったかな。なんかね、急にね、とある日に急に DM が来て、でね、ドロラジっていうねラジオやってますと、 ちょっと飲みませんかつってね。で、なんか連絡あって、その次の日とかにね、飲んでるっていうね、まあ、不思議な、ね、まあ、出会いの仕方しましたけどもね。で、その後も、俺の家にね、遊びに来てもらったりとか、で、ドロラジの方のね、家に遊びに行ったりとか、まあ、釣りに行ったりとか、なんかいろいろね、させていただきまして。っていう出会いが今年ありましたね。まあ、ちょっと来年あるかどうかはね、来年この交流が、またあるのかっていうと、それはちょっとわかんないんですけど、でもま、今年は、ね、そんなありましたと。ねえ、いうところ。なかなかね、他の、そういう配信者というかね、パーソナリティみたいな方と、なんか交流することがほぼ私ないんでね。本当になんか、新鮮な気持ちにね、なりましたね、っていうことだね。あと今年は、ま、いろいろ、あんま俺もね、お金使わないんだ。お金ね、使うっつったら、ラーメン食べるとか、ま、ぐらいなんだけど。でも、たまにね、大きなものを買うんだけど。で、今年振り返って、なんか大きなもの何か買ったかなっていうと、ブルーシードの絵を買ったよね。うん、なんか1万だか2万ぐらいするんだよね。まあ、1万5千ぐらいかな。で、ブルーシードっていうね、私大好きなアニメがあるんだけど、殿堂入りしてるね、俺のバイブルっていうような、まあ、アニメがあって、ブルーシードってあるんだけど、このアニメの、まあ、絵画で絵画。ね、芸術作品。これを今年買ったね。うん。今年買ったもので一番なんかでかい買い物ってブルーシードの絵じゃないかな。なんかそう、物としてね、ちゃんと残るものとして買ったのって。うん、ブルーシードの絵な気すんな。あと買ったのは、中古で炊飯器買ったりとか、俺もね、もう3000、5000円とかの話なんだけど、でも物ほんと買わないのよ、俺。そういう、5000円単位ぐらいの物ってほんと買わないよな。って思うんだよね。なんかサービスに使ったりとか、ご飯に使ったり、飲みに使ったりとかはあるけど、ね、ギャンブルに使ったりとかあるけど、物を買うってことをほんとにしなくて、だから3000、5000とかでもすごい躊躇すんのよね。ラーメン3杯分とかじゃん、3000なんて。使えよって話なんだけど、結局ね、使わないこと多いんだけど、でも炊飯器買ったりとか、あと今年はウェブカメラ買ったな。これも中古だけど、炊飯器も中古、ね、ウェブカメラも中古、ね、まあ、少しでもね、安くって思って、これも3000ぐらいだったかな。うん、ね、大きなもの買ったの何っつって、3000円のものを買ったよっつって、それが大きなものってのちょっと恥ずかしいんですけどもね。あと今年買って本当良かったなと思うのは、これ日常的に使ってるけど、無印良品の二重編み長袖 T シャツ、これ俺毎日着てんだけど、仕事行くときね、色違いいっぱい買ったからさ、でそれ着てんだけど、めちゃくちゃいいね。何がいいかっていうと、あったかい。ほんと最初、なんか、結構しっかりしてるね。生地で。で、見た目も、なんか、結構おしゃれっていうかね。っていうのもあって、なんか、それなりの上質な、長袖のシャツ。って感じしてたんだけど、なんか、俺ね、今年ね、例年よりもね、外出ても寒いって感じないのよ。で、こないだ、その、無印のね、その、長袖のシャツじゃない、別のね、なんかちょっと薄い感じのロンティーみたいなの着てね、その上にアウター着て外出たの。めっちゃ寒いのよ。だから、この、二重編み長袖 T シャツが、めちゃめちゃ暖かかったなぁと思って。で、見た目もいいし、その、機能性的にもすごくいいしっていうことで、なんか今年買った、 ものとしては結構いいものとしてね、上位にあるんじゃないかなと思ってますっていう感じかな。買ったものとしてはね、他はね特にもう買ってないからね。結局ね、私今年すごいねハマったアニメとして、さっきボッチザロックってね言ってましたけど、ボッチザロックのねそのアルバムがね12月28日に出るの。4000円ぐらいだね、これはね。でこんだけ好きだったら買えよって話なんだけど、でめちゃめちゃ買うつもりだったのよ。なんだけどそのもうサブスクでさ、例えば Spotify とかでねもう配信しちゃってんのよ、無料で。だから俺もう結構 CD 買う気あったんだけど、買わないかもね。でも結構手元に残しておきたいなっていう気持ちもあるぐらい本当にいいアルバムだと思うのよ。ベストだよ本当にね。なんだけど結局ね、 CD 買っても結局 CD 読み込ませるわけじゃんね。 CD プレイヤーみたいなんでさ、 CD ドライブでね CD 取り込んで、で結局パソコン流すからさ、それ考えると別になんか Spotify でも聞けちゃうしね、4000円、ねえこいつ金渋るなーっていうね。いいね、自分の好きなものには金使えよって話なんだけどね。でも物があってもなーと思ってね、またなんかなと思って、だ結局なんか買うか買わないか分かんない感じになってるんだけどっていう話だから、もうそれすらも買わないっていうね、ちょっと良くないなと思うんだけどさ。まあそんなね、だからよかったら皆さん Spotify とかでね曲聴けるから、ボッチザロックの結束バンドの曲で、アルバムに入ってる曲14曲あるんだけど、これ全部が聴ける Spotify で。別に有料になる必要ない、無料で聴ける。だからちょっと聴いてみてほしいっていうのもありますね。まあその辺もお伝えしたかった。で、あとは今年やったこと、旅行行ったね。仙台旅行、年に一回ぐらいね、旅行行ってますから、私もね。今年は仙台旅行行ったっていうね。まあ、行かなくちゃね。だって一年に一回しかね、旅行行かないって考えれば、で、元気なうちしかね、旅行行けないじゃない。70とかになってからさ、ね、遠出しようって言っても、体がね、追いつかないからさ。したらま、60ぐらいまでとしてもね、あと20回ぐらいしか旅行行けないのよ。年一って考えたらさ、ね、そんな金あるわけじゃないしね。だから行けて一回じゃん、年一回二回ね。そう考えたらね、ちょっと行っとかないと、これが2年に1回、3年に1回になっちゃうとね、本当にもう60になるまでにね、10回ぐらいしか旅行行けないで終わっちゃうかもしれないからね。だからまあ、ちょっと行ける時に行っておきましょうってことで、今年はね、日本三景の一つね、松島を見るためにもね、仙台行ってきましてね。まあ松島もすごい良かったしね、結構堪能できたなと思って。で、あとはね、食べ物もね、家系ラーメン、仙台の家系ラーメン食べたりとか、牛タン食べたりとかね、ずんだ系のね、ずんだパフェを、じゃぶずんだずんだシェイクかね、飲んだりとか、まあいろいろやってきてね。で、日帰りでね、日帰りは旅行かっていうね、話もあるけど。まあまあ弾丸でね、私弾丸好きなんでね、台湾にも弾丸で行ってますからね、止まらず。だからもう仙台なんて、そうしたらね、もう近所ですからね、問題ないかなと思うんですけど。とか、そんな感じかな。ね、あとは振り返って、見ると、まあさっきもね、ちょっと出ましたけど、まあラーメン、家系ラーメンね、さっきその、まあ、年間50杯、60杯、70杯食べてるって話したんですけど、まあ、せっかくなんで今年食って良かった家系ラーメン。でも結局なんかね、好みが変わってきてる。正直1年前好きだったラーメンと今好きなラーメンはちょっと違うと思うわ。より洗練されてきたのかもしんないけど、俺のね、感覚が。いろんな味を知ってね、こんなのもあるんか、あんなのもあるんかっつって、結局行き着いたところが今なのかもしんないけど、だから1年前の好みも違うし、今の好みも違うし、 もしかしたら来年のね、1年後の好みも少し変わってるかもしれないけど、今の時点で美味しいなって思ってるのは、まあ、都内だと、そうだな、荻窪にある麺屋寮、龍と書いて寮。まあ、このお店が美味しいかな、やっぱり。俺も2回しか行ってないからあれなんだけど、でもここが美味しかったかなって思うな。で、その次はどこだろうね。なんだかんだ蒲田のひいきとかは安定してね、なんか上品な家系として、ね、人にもおすすめできる感じで美味しいかなと思うし、で意外と成増にある、武蔵屋離れ、もう全然武蔵屋っぽくないわ。ここ最近も武蔵屋何店舗か食べたけど、本当に武蔵屋っぽくない。で、いいと思う。うん。武蔵屋が好きな人はね、ちょっと違うなって思うかもしれないけど、俺はあんまりなんか、その男っぽいというか、豚骨ゴリゴリのみたいな感じよりは、もうちょっとなんかバランスが良くて、ちょっと醤油が立ってるみたいなぐらいの、ね、だからマイルドな感じがいいかなと思ってるのと、あとやっぱチャーシューがうまいかうまくないかっていうのもあるんで、で麺屋寮と武蔵屋離れのチャーシューはうまいって思うんで、まあ、そういうところも一つあるかなとかとか、まあ、この辺でしょうか。あとは、まあ、今都内ね言うとあれなんだけど、他やっぱり今年はそうだな、千葉、西千葉にある裏武蔵屋もう一回行きたいね、うん、って思ってますっていうぐらいですかね。まあ他にもね、いろんなね、ほんと70杯近く食ってればね、ほんといっぱい色食ったんだけど、じゃあもう一回行きたい店とかね、勧められる店っていうと今の感じかな。いや、もちろんね、今言ったのって直系じゃないのよ。吉村屋直系の店じゃなくてね、あのそういう家系なんだけど、直系で言うと少し俺もそのパワーバランス今変わってて、なんだかんだで厚木屋、多分去年のランキングだと杉田屋、千葉店ね、千葉友好店の杉田屋で、神奈川の、末広屋で厚木屋、多分この順番だったと思うんだけど、今年1年食べてみて、今は直系に関しては1位が厚木屋で、2位がまあ、千葉友好店の杉田屋で、3位が末広屋かな。ちょっとわかんないけどね、この辺ね。だちょっと厚木屋が上に来てるわ、どの道ね。その本当に安心して食べられるなと思って、人にも勧められる、やっぱ人に勧められるか否かっていうの結構重要で、うん、とかとかね、いうのがありましたね。まあ、今年も本当にラーメン食って、来年も、まあ、食べる気はしますけどもね。で、あとはね、今年はあの隣のトトロを見たね。映画もいっぱい今年見たんだけど、でも結局なんか一番は、まあ一番面白かった映画っていうわけじゃないんだけど、やっぱここまでね見てこなかった隣のトトロをようやく見たっていうねのもあって、なんかね、なんか見る機会ほんとなかったけどね、ちょっとそういう機会作って見れてよかったかななんて思って、とかそんな感じかな。うん、今年一年振り返ると、まあ他にもいろいろあったんだけど、まあまあちょっとね、ピックアップはしたけども、もう読んでないのもただあるんですが、こんなもんかなっていうねところ。まあ一年振り返るとね、まあいろいろあるはあるよね。うん、そのなんか特にしてこなかったなーなんて思ったりもするんだけど、振り返ればなんだかんだあるね。ということで、まあこういうのもね、うん、一つ経験としてね、一年ありましたから、まあこういうのをね糧に来年ね、また一年頑張っていきたいなと。ね、またで一年ね、ね、そのでもできれば、なんか一年振り返る前にね、 なんか、今年何もしなかったなーなんていう感覚ではなくて、今年も結構いろいろやったなーで、何やったんだっけっていう感じの方がいいよね。なんか、ちょっと違うじゃん。何もしなかったなーって振り返った、意外とあったんだっていうよりも、それってさ、もう感覚としてさ、なんか成立してないというかさ、一年無駄に過ごしちゃってるじゃん。で、振り返れば意外とやってたなっていうさ、あ、無駄にしてなくてよかったって感じだけど、でも振り返らない限り無駄になってるからさ、気持ちはさ、じゃなくて、今年もいろいろやったな、実際何やったんだっけっていう感じの方がいいよね。だって振り返らなくても充実してるから、そう思えるような一年にはしたい、来年はね。本当に一週間とかもあっという間だからさ、で、ラジオするじゃん、月曜日。で、気がつくと、もう次の月曜日なってんのよ。やばいっつって。一週間経っちゃってるっつって。本当にそんな一週間だからさ、毎週。だからこれをちょっとうまく、なんか、あ、やっと月曜日来たって。ね。話したいこといっぱいあったんだっつって。で、ねえ、もう話してもたまりにたまってっから、もう一週間分喋るぞみたいなぐらいの一週間の過ごし方したいよね。まあ、そんなね、こんなでございましたけどもね。っていうところでしょうか。ねえ、まあ、そんな、ちょっとね、2022年の振り返り、そして、童貞ネット14年目のね、振り返りでございました。まあ、2023年、そして童貞ネットね、15年目。まあ、よりね、なんかいろいろやっていこうかなと思いますからね。まあ、来週以降もね、まあ、楽しく聞いていただけたらなと思っております。じゃあ、ちょっとお便りもね、いただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。今回の放送が15周年目となる放送と聞きました。この間、体調不良で放送中止かというハプニングもありましたが、無事パルさんも自分も15周年を迎えることができ嬉しく思います。パルさんの今後の、ますますの発展を記念いたします。ぜひ世界最高年齢のポッドキャスターとしてギネスを狙いましょうって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、このままね、まあ健康第一ですけどもね、健康に気使って、そんで、ね、長くポッドキャストやってね、まあ、今年で42ですけどもね、もう来年43になっちゃいますからね、このまま10年20年30年と続けて、まあ、死ぬまでね、配信できたらいいよね。2時間とは言わなくてもね、毎週5分でも10分でもさ、なんかそれってすごいよね、実際なったら。わからんけどね。まあ、伊集院さんのラジオね、俺も聞いてるからさ、中学校の頃から。ね、中学校の頃から聞いててね、今ね、もう40超えちゃって、あれだけど、俺も。でも、ね、30年近くね、聞いてるわけじゃない。だ、そういうような存在になれたらいいよね。その、ね、そんなにね、すごい日本中の人にね、そういう存在になれるかって言ったらまたあれだけど、もう一部の人でもね、そういう存在になれたら俺は嬉しいなと思うし。まあ、そんなんでね、まあ、ちょっと、まあ、これからも、ね、どういうスタンスでやっていくかもわかんないけどもね。でも、結局はなんか、毎週何かしらはお届けできたらなと思うし。で、特に来年は、今まで以上にね、精力的にいろいろなんか、頑張っていこうかなと思っておりますんで。まあ、見守っていただきたいなっていうところでございますね。じゃあ、あと今週話したいこと、全然話してないんで、もう、あと20分ぐらいで、今週話したかったことを全部話しますけど、振り返りが長かったな。そうだね、今週話したいこと、さっきちょっと出た、インド映画の話しようか。インド映画の RRR っていうね、映画があって、ちょっとね、ネタバレ含みますんで、気 気持ちでネタバレあるかもしれないんで、これから、で、この RRR 見に行こうかなって思ってる人いたら、まあ、5分だな。5分かかんないかもしれない。5分ぐらいちょっとね、飛ばしてもらって、ね、聞いていただけたらと思うんですけど。で、この RRR って、別に全然知らなかったんだけど、その伊集院さんのラジオで、面白いと、いうの話があったから、ちょっと気になるなと思って。で、俺の友達で、めちゃめちゃ毎週のように映画を見に行ってるね。映画フリークの友達がいて。で、その友達に、RRR って見た?って聞いたら、見たよっつって。ね、なんか、まさか俺インド映画まで手出してると思わないからさ。見てんだと思って。で、面白かったって聞いたら面白かったよって言うから、まあ、伊集院さんも面白いって言ってるし、ね、その映画フリークの友達も面白いって言ってるし、で、俺インド映画、別になんか、インド映画ってどういうのってイメージするとさ、なんかそのミュージカル調じゃないけど、途中で結構みんなで踊ったりとかさ、集団で踊ったりするみたいなさ、結構パワフルなね。まあ、そんなイメージがあるけど、別にそれに対してアレルギーがあるわけでもなく、うん、全然いいかなと思って。楽しく見れそうだなと思って。で、じゃあちょっと見てみようと思ってさ。で、チケット予約して、で、行ったわけ。で、いつもだったら、まあ、東宝とかね。なんかそういう普通の映画館行くんだけど、意外とまだこの RRR って、日本では、そんななんか大きいところでやってるっていうよりは、今徐々に大きいところでもやり始めてるって感じかな。わからんけどね、ちょっと初動がわかってないけど、でもなんか、その年末年始あたりからもまた、上映されるね、映画館が増えたりとか、そういう感じで、今、ちょっと盛り上がってる感じなのよ。でも、その、東宝とかそういうところではやってなくて、もう、ちょっと違う感じのところで、やったりすることが多いんだけど。で、渋谷の方だと、今、やってんのが、文化村っていう、ところ。演劇とかさ、オーケストラとか。そういうのをやってるようなね、場所が文化村ってのあるんだけど、そこにちっちゃいミニシアターがあんのよ。で、文化村のミニシアターで放送、ね、放映してると。ね、上映してるってことだったんで、で、俺行ったことなかったからね、この文化村のシアターに。ちょっといい機会だなと思って。で、そこで予約して行ったわけ。したらさ、やっぱね、人間はなんか贅沢を覚えたらね、良くないね。やっぱここ最近さ、なんか普通の映画館でずっと見てるじゃない。で、今の映画館って結構豪華なんだよね。思うと席とかも広いよ。なんかゆとりがあった、今までって。で、それを普通だと思っちゃってたよね。だけどこの文化村のミニシアター行ったら狭いのよ、席が。なんか隣と隣の、なんか自分の席もちょっとちっちゃいし、なんか席と席との間隔っていうのは基本的にないけどね、もちろんその繋がってるから。だけどなんか隣がすごい近いのよ。で、狭くて、でも昔こんなもんだったなと思って。で、今結構普通の映画館の席の感じが広く取られてたりするから、ゆったり見れんだよねってのあって、なんか久しぶりに狭えなーなんて思いながらね。で、映画見たんだけど。で、この RRR、結構お金もかかってて、制作費とか97億円ぐらいかかってるらしいのよ。もう約100億円だよね。かかってると。で、人気も結構あって、もうインドの歴代興行収入で、歴代で3位だって。いうぐらい、もうインドでも大ヒットしてると。で、まあ、映画見始めるじゃん。で、なんか、やっぱ屈強な男たちが出るんだよね。インドの人って、ね、シュッとした、なんかスラッとした、なんかなよなよしたような、ね、中性的な男性っていうよりは、なんかゴリゴリなね、髭 がいっぱい生えてる、ね、マッチョな男みたいなさ、のが、なんか、その、ボディービルダーみたいなマッチョじゃなくて、いわゆるなんかサモアみたいな。わかる？なんかそのね、俺も格闘技とかでね、例えるともうそんぐらいの表現しかできないけど、なんかそういうなんか、骨太な感じ？うん。の、まあ、悪く言ったら寸胴みたいな感じかもしんないけど、そういうなんか骨太の、ね、インドの人とか結構出てて、俺見てて思ったんだけど、もうちゃんとね、調べきれてないんだけど、これはさ、出てた主演の人がいるんだけど、NTR ジュニアっていう、なんかね、省略名なんだけど。で、この人、俺昔、ニコニコ動画とかちょっとよく見てた時に、あの、シュタインズゲートってアニメあるじゃない。シュタインズゲートの、なんか、パロディ映像みたいなんで、インド人がめっちゃ踊ってるシュタインズゲートのオープニングみたいなのあるのよ。シュタイン、インドゲートみたいなね、のがあって、で、ここに、それすごいね、あの、面白いは面白いんだけど、普通になんかシリアスだし、かっこいいのよ、オープニングがね。まあ、みんな、まあ、踊ってんだけどね。インドの踊りしてんだけど。で、そこに出てた、その、骨太のインド人がいたんだけどね。そのシュタインズゲートのオープニングのインド人。この人が多分、今回映画の主演なんじゃないかな。あれ？と思って。シュタインドゲートの男の人じゃないと思って。あ、本当に、あの、インドのスーパースターなんで、多分ね、NTR ジュニアは。と思うんだけど。で、そんなんで、そういう人も出てるし、だから、ね、主演の人もね、なんかそのインドのかっこいいね、その、なんかすごいパワフルな踊りする人だし、とかもあるし、で、いいんだけど、一つ不満点ったらあれなんだけど、これ俺が悪いんだけど、あのね、やっぱり日本の映画だったりとか、まあ、洋画っつってもさ、ね、アメリカだったりとかね、そういう映画を見たりするわけで、インドの人の映画あんま見ないからさ、でインドの人ってさ、みんな濃いじゃん顔が、だからあの終盤になればね、誰が誰だって分かってくるんだけど、序盤はさ、まあ、正直みんな同じ顔に見えんのよ。もうみんな濃いのよ。濃すぎて、あれ、この人とこの人は同一人物か違う人なのかみたいなので、結構分かんなくなるのよ。まあ、これも本当失礼な話なんだけどね。でも慣れてくる。後半ね、慣れてくんだけど、前半が全く分かんなくて、で、さらに、後半になってやっと分かったんだけど、もう一人の主人公がいんのね。まあ、だからダブル主人公みたいな感じでやるんだけど、で、一人はその NTR ジュニア。で、もう一人の方も、インドの、そっちは本当にイケメン枠みたいな感じなのね。いわゆるその、骨太じゃなくて、かっこいいイケメンっていう感じ。万人受けするイケメン。ね。NTR ジュニアは、インドでめっちゃかっこいいみたいな感じのさ、人なんだけど。そのさ、万人受けする方の主人公の方が、ヒゲが生えてんだけど、なんか途中でさ、ヒゲの生え方が変わるのよ。だ、一番最初に出てきたね、ヒゲが、まあ、例えばじゃあちょびヒゲだとしようよ。で、それってさ、変えちゃいけないじゃん。ね、アニメとか漫画だってそうだよね。髪型とかさ、コロコロ変えちゃいけないじゃん。誰が誰だか分かんなくなるじゃん。で、ヒゲの形が結構特徴的だったわけね、最初ね。だから、あ、このヒゲの人、なんだ、みたいな。の思って、で、映画見てるじゃん。そうすると、そのヒゲの形の人なかなか出てこないのよ。 ね、あ、なんかさっきすごい活躍してたなんかね、人なんだけど、全然出てこないなと思って。だけど、同じような体型の人で、同じような顔の人で、ちょっと違うヒゲの人が出てくるのよ。で、髪型もちょっと違うのよ。あれ、この人、同一人物なのかなみたいな。どっちなんだろうなって思いながらずっと見てんの。まあ、結果同一人物だったんだけど、知ってる人はいいよ。この人は何々さんだって分かってれば、ヒゲをね、変えようが変えまいが分かると思うけど。で、インド人の人をね、よく見てる人だったら、あ、この人ね、ヒゲ変えたなとかさ、髪型変えたって分かるじゃん。でもさ、もう分かんないよ、俺は。ヒゲで判断してんだから、ヒゲを変えられたら分かんないのよ。だからほんと終盤になって確信持ってたもんね。あ、この人一緒の人だったんだ、やっぱりっつって。そういう疑いの目でずっと見てたからね。なんで、ほんとヒゲとか変えないでほしい。トレードマーク。とか。ね。まあ、それがもう映画のね、その総評じゃねえだろうと思うんだけど。で、一応映画はね、長いですよ。3時間あります。結構ボリュームある。けど、特に間延びすることはなくて、ずっとテンポよく、本当にもう話が展開していって、飽きることなく3時間終わる。けど、やっぱ長いわ。3時間は。あのね、なんだろう、もう、映画の中で、例えばその、第1章とかあるじゃない。第2章とかさ。映画だったらさ、例えばなんか、ロード・オブ・ザ・リングみたいなさ、あったりとかしてさ。で、第1章っていうのでさ、2時間あったりとかしてさ。で、次ね、また1年後とかにさ、第2章が始まりましたとかさ。そういうのあるじゃない。なんか、それを、その1章、2章、3章とかっていうのを、全部凝縮して3時間にまとめましたみたいな感じなのよ。この RRR って。だから、なんか、ボリューム感がすごい。3時間っていう時間自体もボリュームあるけど、話自体のボリュームが本当にもう3部作みたいなのが全部まとまって3時間になってますみたいな感じ。だ、結構なんか、あ、この映画の一番の盛り上がりなんだろうななんて思ったところから、そっからまだまだ続くからねっていうのを考えると相当だなと思って。でもね、おもろかった。うん、ずっとね、力入ってた。なんか、ね、その、感動するとか、なんか、ね、気持ちが良くなるとかさ、そういうのがあったかっていうと、俺は、そこまでは正直なかった。ね、最近俺感情死んじゃってるから。ね、そういうのあんまないんだけど、ただ、やっぱりもうずっと力入っちゃう。見てて。っていうのは多分、俺いい映画だと思うんだよね。体に何か変化が出るとかね、気持ちに変化出るっていう映画は一番いいなと思ってて、だから力入って見ちゃう、ずっとっていうのは、俺いい映画の一つの特徴かなと思ってるし、あとは途中でやっぱりね、感情が死んでる俺でもね、ちょっと鳥肌が立ったシーンはあって、だ、そういうのはあります。で、アクションシーンもかっこいいし、うん、テンポもいいし、で、もちろんね、いつもの踊り、その、ナトゥーみたいなあるじゃない。踊りね、インドのね。それもある。しっかりと見せ場があって。だから、本当にね、多分見やすいインド映画。インド映画ってくくりじゃないよね。うん。普通におもろい映画だと思うわ。で、映画終わった後もう周りの人がね、めっちゃおもろかったね、みたいなのみんな言ってるから、多分、おもろいんだと思う。うん、俺も普通に3時間ね、力入りながらね、見てね、最後まで楽しめたからさ。だから、まあまあちょっと、いろんなね、今映画もやってるからさ、まあ、何見ようかなとかって思ってる人いると思うけど、まあ RRR は、まあほんと評判もね、あるし、いろんな人がね、面白いって言ってるのもあるから、まあ一回見てみるのもね、ありじゃないかなっていう、そのなんか、おもろくないから見なくていいよっていうものではなくて、うん。結構おもろいやつだと思うわ。うん。っていう話。まあ、俺はね、ちょっと本当に感情死んじゃってるからね、ちょっとよくわかんないところもあるんだけど、まあ、ただ、ね、事実として、 体に力は入って見てたし、ね、鳥肌立つシーンはすごいあったし、で、うん、なんか、パワフルだったし、とかなんかね、アクションもね、面白かったしね。うん、だから良かったんで、そういう意味では、いいんじゃないかなと思って。まあ、やってるね、ちょっと映画館は少ないかもしれないですけど、まだね、うん、これからまた広がってくるとは思うんで、まあ、ちょっと見てみるとよろしいんじゃないでしょうか。もしかしたら、うん、普通に映画好きな人が見たら、で、まだ見てないよって人見たら、むちゃくちゃ面白いじゃんってなるかもしんない。うん、そういう映画だと思います。おそらく。まあ、そんな感じ。で、あと、今週あった話なんですけど、そうね、テンション下がった話が一個あるんだけど、この間ふとね、ベッドに横たわってて、で、何の気なしに、水落ちを触ったわけ。たまに触んないみんな。その体でさ、なんか、水落ちとかさ、ね、なんか触ったりするときあると思うんだけど、たまたま触ったのよ。さ、水落ちのさ、奥の方にさ、なんかあんのよ。俺今まで、水落ち、たまに触ってたと思うんだけど、特に何もなかったと思うんだよね。だけど、なんかあんのよ。なんか、わかんないよ。見えないし。だから触った感覚だけど、なんかちょっとコリッとしたような球体みたいな、しこりみたいなものがなんかあんのよ、奥の方に。テンション下がっちゃってさ。なんだろうなぁと思って。で、次の日仕事だったから、だから、まあ仕事あるから病院にも行けないなぁと思ってさ、だ次の休みの日とかにちょっと病院行こうかなと思ったんだけど、なんか朝起きれなくて、結局病院行けなくて、で、土日も結局病院行けなくて、今に至るんですけど、水落ちの奥になんかあんのよ。やだね。で、調べたら、なんか脂肪が溜まってて、そういうのなったりとか、あと骨、だったりとか、そのパターンもあるらしいのよ。だ、その、いい腫瘍、悪性じゃなくて、良性の腫瘍とかもあるらしいんだけど、ただ悪性とかだったらちょっとなぁと思って。で、今までなんか溝落ちの奥になんかあったことないからさ、おそらくね、そんな俺も深く押したこと自体があんまないんかもしんないけど、でもなんかそんなね、なかった気すんだよなぁと思って。だその辺もね、ちょっと病院行って見てもらわないとわかんないなんて思ってた矢先、今日なんですけど、まあ、水落ちとはまた別で、体調がめっちゃ悪くなっちゃって。今日朝起きた時からかな、朝起きた時なんかめっちゃ眠くて、まあ、昨日の夜からなんだ、昨日の夜からめっちゃ眠くて、やばい眠いなと思って。で、朝起きてまだ眠くて。で、お腹痛いなぁとか思って。で、仕事しながらね、まあ、途中でうんこしに行ったりとかして。なんか体調が悪いのよ、うんこしても。で、なんか寒いなぁと思って。でも気温見てもさ、あんまいつもと変わんないのよ、気温。で、風がすごい吹いてるわけでもなくて。で、服装はあんま変わんないし、いつもとさ。だから、そんな寒くないはずなんだけどなぁと思ってたんだけど、考えてみると、その外側から来る寒さじゃなくて、内側から来る寒さで、普通寒気なんだよね、それね。寒くてさ。で、途中仕事しながら今度気持ち悪くなってきてさ、吐き気がしてきて。大丈夫かなと思って。で、まあ今や、ね、ラジオする前まで、なんか、体調悪いなぁなんて思ったんだけど、まあ始まるとね、アドレナリンも出るからさ、もう喋れるんだけど、でもなんかラジオ終わった瞬間にぶっ倒れるんじゃないかと、ちょっとね、不安ではあるんだけど、とうとうさ、俺もコロナ来たかなと思って、この体調の悪さ。でも、熱はないのよ。さっき熱測ったら 36.8 とかだったし、喉が痛いわけでもないし、だからコロナではないと思うんだよね。現段階では。 で、インフルエンザも同じような症状出るじゃない、高熱出たりとかさ。だからそういうのもないし、ただやっぱ体のだるさだったりとか、寒気、すごいんだよね。あと吐き気。吐けっつったら吐けるぐらい、さっき気持ち悪かったし。とか思うと、なんかちょっと体調を崩してんなと思って。これがその溝落ちの奥にある、なんかあいつと、なんか関係性があったりとかしたら怖えなと思ってね。だから、まあ、ちょっと病院、明日仕事だけど、明後日水曜日、ね、仕事休みだから、まあ、病院行って、体調悪いんですって話と、溝落ちの奥になんかあるんですっていう、この話をちょっと相談しに行こうかなーってちょっと思ったりはしてんだけど。まあ、そんな話。ね、ちょっと怖いなーなんて思ってね、年末にね、ほんと。でもだから、この水曜日、病院行かない、もうわかんない。水曜日も病院やってるかわかんないよね、正直ね。どうなんだろう、年末、いつまでやってるかわかんないけどね。まあ、できれば、ね、年内にちょっと病院行っておきたいなと。ね、溝落ちの件だけでもね。と思ってます。で、あとは今週あった話は、そうね。先週、ふるさと納税の話をしたんだけど。で、まあ、気になってるね、返礼品。まあ、いくつかあげて、その中でも、一個、ラジオの、地上波ラジオのね、コミュニティラジオの、生放送に出演する権利っていうのがあって、ふるさと納税に。で、どうしようかなって、これちょっと悩んでんだみたいな話したんだけど、さっきラジオ始まる前に、ふるさと納税、これに決めて、ま、注文というかね、買いました。2万円ぐらいですね、これね。で、買える権利でした。なんで、で、1年間有効らしいのよ。購入して。だから来年1年、まあ、どのタイミングでね、ラジオ放送出るかわかんないけども、年末ぐらいがいいかな、やっぱね。1年ちょっと、活動してね、童貞ネット盛り上げて、で、もう人にも勧められるよっていう感じにしといて、で、年末に、私童貞ネットっていうのやってますっていうのを、地上波で言うと。ね。まあ、コミュニティ放送とはいえ、地上波だからね。で、そこで行って、で、ラジコでも聞けるみたいな感じで行きたいなと思って。だから、一応、ね。ふるさと納税はラジオの生放送出演権っていうね、ちょっとレアな。みんなお肉とかでしょ？お肉とか海鮮とかでしょ？ね、俺は違いますから。ね、ラジオ生放送権ですからね。もうそんなん買うやつ誰もいねえだろって話なんだけど。まあ、おもろいかなってところでね、やらせていただきます。来年、ね、どこかのタイミングで、コミュニティ FM でね、私の声が流れる、はず。ね、だからもう、そういう意味でも、もう来年は本気だよっていうことをね、ここでちょっと証明できたかなと思うんでね。まあ、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね、頑張っていきたいというところ。で、あとは、まあ、さっきちょっと出たからあれなんだけど、伊集院さんのラジオ、ね、私毎週聞いてますと。で、さっきね、インド映画 RRR がね、面白いっていう話も伊集院さんのラジオからなんだけど、伊集院さんのラジオで最近、ドンキホーテの、その情熱価格ってさ、オリジナルブランドのさ、商品がね、結構今充実してて、その中でも、伊集院さんがここ最近ね、ドンキホーテのオリジナルの情熱価格ってやつの、韓国海苔がうめえと、いう話をしてて、で、もううめえうめえつって、パリパリ食ってるわけ。で、俺もちょっと食ってみてえなと思って、ドンキホーテ行ったわけ。で、韓国海苔売ってっかなと思って。で、まあ見てたら、一応売っててさ。で、買ったんだけど。ただ、韓国海苔、というよりも、普通の海苔ってさ、まあ一パックとかで売ってんじゃん。でもこの韓国海苔、一パックじゃなくて、 何パックこれ ?12 パックが一袋なのね。で、売ってるがめちゃめちゃなんかもう、でかいんだけど、パッケージが。でもそれが最低量だからさ、それで買ってきたんだけど、で、1パック8枚入ってる海苔で、で、これが12パックあるから96枚入ってんの、韓国海苔。で、俺韓国海苔ってそんな食べないのよ。その、好きとか好きじゃないとかじゃなくて、まあ、食べる機会がないって感じなんだけど、でも、韓国海苔って普通の海苔と違って、なんか、そのごま油と塩っていう感じじゃん。そういう味付けっていうかさ。だから、まあ、ご飯のお供には美味しいし、とは思うんだけど、食べる機会なかったとあんまり。で、やっぱりなんかあの、食べ物ってさ、やっぱり偏見もあるし、なんか、ね、できる限り、日本、メイドインジャパンの方が、安心だなって思っちゃう自分もいるんだけどさ。ね、これは本当完全に偏見なんだけど。でもこのドンキホーテの韓国海苔は、韓国海苔を日本の職人が真心を込めて作ったら本場を超えるぐらい美味しくできましたっていう韓国海苔なのね。だから、メイドインジャパンなのよ。韓国海苔なんだけど。それもあって、食べたいななんて思って。で、食べたわけ。まあ、進むよね。うん。まあ、進むんだけど、正直、俺の感じだと、もうちょっと味が濃くてもいいかもしれない。もうちょっと、その、ごま油と、塩加減が強くてもいいかなって思う。だけど、まあ、バリバリいくよね。で、気がつけば、その、8枚入り12パック。うん。全部食べちゃったね。1日で。あの、特にご飯とかもなく、海苔だけをバリバリ食べてた。で、結局96枚ね、食べて。これ96枚入って、いくらだと思う ?398 円よ。結構安いのよ。だって普通に食べたらね、普通にご飯、一杯食べるのに一パックでいいと思うのよね。それでも海苔余すかもしんないよ。余らすかもしんない。だからほんと12食分ぐらいなのよ。でもご飯なしで海苔だけでもいける。ね、気がつけば12パック食ってるからね。でそれで400円ぐらいだからさ、安いのよすごくね。だそんなんで、ちょっと情熱価格ね。あの本当に、昔俺ドンキホーテ働いてたことあるんだけど、20年ぐらい前に。そん時は、情熱価格なかった気すんだよね、まだね。あったかもしんないけど、いや、なかったね、多分ね、まだね。俺辞めてからだもん、多分、情熱価格っていうプライベートブランドできたの。で、今言ったら、本当にこの情熱価格の商品めっちゃ多くて、全部気になる。本当に。まあ、全部は言い過ぎか?でも、半分ぐらいは気になる、本当に。で、めっちゃいろんな種類あんのよ。情熱価格の商品って。で、全部が、安い。ね。普通のオリジナルのものよりも、ちょっと安い。で、ちょっと量が多い。みたいな、だから、手出しやすいのよね。うん。食べてみたいなとか思ったけど、これちょっと高いなとか思ったやつが、安くて量が多いぞみたいな、情熱価格つって買っちゃうみたいな感じになるから、なんでまあ、ちょっとねドンキホーテねなんかおもろいなと思っていう話だったりとか、あとはおあれ気がつけばもう全然1時間2時間過ぎてるぞ。おかしいな、振り返りそんな長くいらなかったな。ねえ何やってたんだろうな。で、他にもあるのよ、今週。何があるかっていうと、じゃあ、一個はまず飲みに行った。うん。で、ちょっと、年上のね、友人なんだけど、俺よりもちょっと、年上の、ね、ちょっと友人がいて、で、その人と、今週ちょっと飲み行ったんだけど、なんか、久しぶりにね、酔ったなと思って。最近ね、酒飲んでもあんま酔わなかったのよ。なんかわかんないけど。 なんだろうね。ちょっと緊張してるというか、なんかそう、心が、本当になんか、安らぎきってないというか。だから、酒もあんまりなんか回らないというか、のいう感じが、すごい多かったんだけど、酒飲んでても。なんか久しぶりになんか、その、ちょっとね、年上の友人と飲んで、うん、なんだろうね。やっぱりなんか、対等ってわけじゃないけど、向こうは全然ね、その、年配だし、だから、ね、人生の先輩なんだけど、でも昔ね、その、20年ぐらい前、20年前、15年前わかんないけど、一緒に仕事 してた仲なのね。職場の同僚なわけ。で、その時に、やっぱりなんか、戦友っていうかさ、のもあって、なんか、ま、気が許せるって言うとまたあれなんだけど、そのなんかね、プライベートで、どっか遊び行こうよとか、そういう関係でもないんだけど、で、これたまに一緒に飲んだりとかね、うん、最近どうなのみたいな話をしたりとかするぐらいの、ね、友人っていう感じなんだけど、だけどやっぱりなんかね、うん、その人と飲んでて、酒が、あ、今日俺酔っ払ってんなーみたいな感じになるのは、すごくいいことだなと思って。だから、ね、うん、そういう、ちょっとね、飲み会が一回ありましたよ、みたいな。久しぶりに酒飲んで酔っ払ったなと思って。まあいいことだなと思ったのが、一回と、あと昨日の日曜日、もうちょっと飲みに行って。これ飲みに行ったというか、昨日有馬記念、ね、年末のその G1 のね、競馬で有馬記念ってあるんですけど。で、まあ一番ね、一番大きいとも言われるような、G1 のね、レースで、で、有馬記念をみんなで見ようぜっていう話があって、友達の中で。で、これ地元の方のね、友達でさ、昔エロ本売ってたね、お店のバイトの仲間たちなんだけど。それこそ俺がね、18ぐらい、専門学校卒業して、1年ブラブラして、その後働いた時だから19歳とか20歳とか、そのぐらいの時に働いてたね、バイト先の、やつら。まだね、ちょいちょい会ってね、まあ、飲んだりとか、ね、バーベキューしたりとか、まあしてんですけど。で、そんなんで、で、その友人の家、ね、一人の家集まって、で、そこにね、男がね、わらわらと、ね、集まってきておじさんが。で、そこの家には、まあ、子供たちもね、結構いるので、まあ、子供もね、遊び来たりとかして、他の家の子が遊び来たりとか、で、そこの家の子がいたりとかするんだけど。でも俺もそこの、家に遊び行ったのが、2年ぶり ?3 年ぶりまあ、そのコロナになってから、その家に行ってなくて。だから子供たちとも会ってなかったのよ、2年ぐらい。2年半、3年わかんないね。そんぐらいだよね。で、本当だから2年、3年ぶりぐらいに子供たちに会ったわけ。したらめちゃめちゃ成長してるよね。そうなんだけどさ、子供の成長えぐいなと思って。だってね、そこにいた、その、男の子がいるんだけど、その家の子がね、男の子がいいんだけど、で、この子は、結構おもろい子だったのよ。おもろい子って言ったらまたあれなんだけど、まあ、子供だから別にそんななんかね、わからんよ。ただの、まあ子供ではあったんだけど、なんか、おもろい感じはあったんだよね、なんかね。で、まあ俺がね、遊び行ったりすると、ね、ハゲのおじさんが来たっつって、言ってたような子供だったのよ、普通に。普通のやんちゃな、わんぱくなただの子供だったわけ。なんだけど、やっぱ2、3年ぶりだからね、会ったらさ、そんなこと言わないもんね。ちょっと常識というかさ、それなりにやっぱり出てきてさ。でも、そのね、俺と会って、ね、ハゲのおじさんが来たって、言わないよ。だけど、言った言葉は、パル内藤さんこんにちはって。俺のことを、それまでは、 まあ、ハゲのおじさんってちょっと言ったりとか、あとそのグループの中だと俺ナイツって呼ばれてるから、内藤でね、内藤でナイツって呼ばれてたりするから、まあナイツって呼ばれるのもそのグループだけなんだけど、だから子供たちにもナイツって呼ばれたりもしたんだけど、今回行ったら、あ、パル内藤さんつってね、こんにちはつっていう話になって、でもその子たまにその YouTube の昔のね、俺のチャンネル、旧パル内藤チャンネルの動画とかもたまーに見たりするのよ。ね、まあ、面白いか面白くないかは別としてね。まあ、知り合い、ね、その、知ってる人が、まあ、YouTube やってるってことでね。で、なんか、その動画たまに見たりとかするらしいんだけど。だから、まあ、俺のことはもう、ね、ナイツじゃなくて、パル内藤としてね、まあ、扱ってくれてさ。で、いろんなね、なんか、話したんだけど、なんかね、もうその子、小学校5年生で、もう次小学校6年生なんだけど、やっぱね、2、3年で、ここまで変わるかって思うんだけど、なんだろう、ゲームとか、YouTube とか、なんか、いわゆるそういうなんか子供が好きなさ、エンタメっていうものを、とかもさ、やっぱね、小学校2年生ぐらいだとさ、まだあんまりじゃん。だけど、小学校5年生もなってくると、その辺ってもうさ、下手したら大人超えるぐらい達者だったりするじゃない？でも、そんな感じだった。正直俺の周りにいる大人よりも、YouTube 詳しいし、ゲームとかも上手いし、あるじゃん、FPS とかさ、そういうなんかね、銃で戦うようなさ、ゲームとか。で、その子、フォートナイトやってんだけど、むちゃくちゃうまいし、俺、こんな動きできねえよっていうような動きしてんのよ。だから、すげえなと思って。で、パソコンで動画撮ったりとかさ、してんのよ。だからなんかね、なんかおもろいなと思って。子供の成長ね、なんか、見れると。まあ、自分には子供いないけどもね、人の子だけどもさ。なんか感慨深いものもあるなと思って。で、なんかね、パル内藤さんもっと YouTube こうした方がいいですよとかね。あ、昔は普通にタメ語だったわけよ。ね。タメ語で喋ったのに、やっぱね、ちょっと成長してね、5年生ぐらいになってくるとさ、敬語なんだよね。それもちょっとビビるんだけど。ね、パル内藤さんもっと YouTube こうした方がいいですよ、つって。ね、フォートナイト教えますよ、とかね。言ってくれたりとかしてさ、でもっと企画こういうのやんないとダメですよとかね言って、でもっとなんか子供に受けるのやんないととかね、再生数伸びないですよとかね、いろいろ言ってくれてさ、全然その辺のなんか周りにいるね大人よりも詳しいし、まとえてんなと思ってとかいろいろあったりとかして、でなんかね、俺パズドラぐらいしかゲームしないからなみたいなこと言って、もうパズドラ誰もやってませんよ、周り、つって。まあ、モンストとかやらないと、つって。それか、もうそう、FPS でフォートナイトとかやらないとダメですよ、つって。俺もうパズドラしかわかんないよ、つって。ね。パズドラとスト2と KOF しかわかんないよ、つってね。いう話したりとかさ。だからなんかね、すげえなと思って。で、最後なんか、帰り際ね、やっぱなんかね、YouTube とか TikTok とかに動画をアップしたいっぽいんだよね、その子は。でもちょっとやり方がわかんないのか、親に禁止されてるのかわかんないんだけど。まあ、でも、まあやり方はちょっとわかってないんだよね、あんまりね。そもそも、パソコンにある動画を、携帯の方に送れないんだって。やり方がわかんないと。ちょっと教えてって言われて。で、どうやってやんのがいいんか、ね、一番わかりやすいんかなーなんて思ってさ。まあ、Google ドライブとかに入れてやればいいんじゃねえかなと思って。で、そのやり方をね、ちょっと教えてさ。したらでもね、ちょっと時間がなくて、結構雑な教え方になったけど、多分理解してると思うんだよね。それもすごいなと思って。Google ドライブに動画入れて、で、携帯の方で共有させて、携帯でね、動画撮るっていうことを、 説明してある程度理解してるっていうのが、なんかすごいなと思って。ね、子供の成長はすごいなって思ったりとかしましたね。まあ、そんな話。で、一応なんか有馬記念ね、見に行って、まあ、もちろんね、馬券も買ったんですけど、私は、全然ね、的中しませんでした。一応馬はね、ベラアズールっていうね、馬を中心に買いまして、三連複、21通りかな、うん、で、一口200円買って、4200円分買ったんですけど、そもそもベラアズールがね、三着に絡まないっていうね、ことで何も当たりませんでした。ね、残念。っていう感じかな。まあ、でもそんな感じですかね。まあ、他にも今日いろいろ喋りたいことあったんだけど、もう時間もね、結構、押しとるんで、押しとるっていうかもうね、十分過ぎてるんで。で、俺も体調がね、今はわかんないけど、もうラジオ終わった瞬間に多分死ぬと思うんで、激悪で明日も仕事なんでね、明日起きられるかちょっとわかんないんで、病院かもしんないで、もしかしたらね。だからちょっと、喋りたいこともね、いくつかあったけど、うん、この辺で終わりにしましょうかね。うん、なんかすごい中途半端な感じするけどね、これが、14年やってきたね、ラジオパーソナリティの力ですよ。いつまで経ってもこんな感じ。ねえ、まあどうなんでしょうかって話なんだけど、でもまあまあ、ね、気持ちは来年からだから。ね、今回は、まあ、ある意味、まあ、記念のね、放送ということでね、ちょっと振り返りとかしましたけど、まあ、次回から、ね、童貞ネットというね、もともと使っていたね、漢字の方に戻して、初心に戻ってね、なんかおもろい話していこうかなと思ってますからね。まあ、そんな、ね、感じで、ちょっと童貞心満載なね、まあ、放送を目指して、ね、来年から頑張っていきたいと思いますからね、よかったら、今後もね、聞いていただけたらと思います。じゃあ今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、来年はもう年始1月2日ね、月曜日また22時からねやっていきたいと思います。一応ね YouTube ライブとね、ツイキャスの方でやってますんでね、生放送の方でも遊び来ていただけたらと思います。まあ、そんな感じかな、うん、一応だから年末はね31日に実家帰って、で1日も一応ね地元で過ごし、でも2日から仕事なんで、仕事行って帰ってきてラジオするという感じなんでね、まあ、ただの土日休みっていう感じ、年末は。あとは普通にいつも通りのシフトで働きますというね。まあ皆さんはね、なんか冬休みみたいな感じでね、もしかしたらもう仕事終わりとかな、ね、仕事納めとかしてるかもしんないけどもね。まあもしね、その仕事を納めしてね、で暇だなって思ってる人いたらね、今日何度も言ってますけども、アニメボッチザロックね、これ見てほしいな、うん、で音楽も聞いてほしい。で Spotify とかでね、全部聞けるから、14曲ね、アルバムに収録されるね、14曲全部聞けるから、ぜひ聞いてほしい。でもアニメ見た後に聞いてほしい、その方がいい、確実にっていうのもあるんでね、ぜひぜひ。なんかね、エモいって表現が正しいか分かんないけど、エモいし、なんかちょっと切ないし、曲もなんか染みるし、アニメの描写も学校の描写とかあるんだけど、なんかそれもまた良くて、誰もいない学校の校舎とかね、教室とか、そういうのも結構アニメの中で出てくるんだけど、なんか学校の作りってさ、どこの学校も一緒じゃん。海外の学校とかでなければ、日本の学校だったらさ、ね、どこの学校でもある程度作りって一緒だと思うんだよね。だから、なんか学校の風景とか、教室とか、そういうのがね、渡り廊下とかさ、映し出されると、なんか、誰もが、あの時の風景を、思い出せると思うんだよね。なんかそういう演出も結構多くて、なんかいいよなーと思って。ボッチザロックいいと思うんだよね。なんかそういうところもね、うん、なんか青春思い出すなーってのもあるし、 センチメンタルな気持ちも少しなるし、曲もいいし、アニメもいいし、熱いし、で、ハードル上げすぎるとそんなにね、そんなじゃんって思うかもしんないんで、ね、まあまあ、ちょっとパルが面白いって言ってたから、ね、暇だし見てみようかな、みたいな人いたらね、ぜひ、ボッチザロック。ね、アマプラでも、多分、アベマとかでも、まあ、いろんなところでね、まだ見れると思うんで、ぜひ、この冬は、ね、ボッチザロック見てほしいなって、感じかしらね、っていう、ところで、ね、俺も最終回とかもう3回見ちゃったからね、本当に好きなんだよね、よかった。まあ、そんな話、ね、まあ、いいわ、ね。もうダラダラとずっと喋っちゃうからね。喋ることまだ、あと1時間分ぐらいあるね、多分。ね、なんで、まあ、それは来週喋るということでね。まあ、やっていきましょう。そんなわけで、ね、まあ、これまで、ね、14年、ね、ご視聴いただきましてありがとうございます。来週から15年目、入りますんでね、これからもよろしくお願いしたいということで、今年最後の放送、ね、今年も1年、ね、ありがとうございました。そしてまた来年ね、よろしくお願いしたいというところで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。